どうも皆さんおはようございます。もう春になりまして、ずいぶん暖かくなってまいりました。お元気でお過ごしでしょうか。平成最後の勉強会でございました。何言ってもそういうんですね。平成最後のなんかデパートとか、平成最後の新幹線とかです。何でも平成最後です。平成もこれで終わるということになりますと、今日の資料に一番最後と書いてあるんですかね。平成30年間で私が非常に印象的なのは、自民党と東大卒業生が天から地に落ちたってことですね。非常に私は印象深く思いますね。まあ昭和はまあいろんなことあって、まあ戦後は昭和30年からね、自民党がやりまして、役所とか大企業は東大卒業生が動かしたわけですよね。戦前は陸海軍ですよね。戦後は東大と自民党で、まあ平成になってそれが地に落ちたわけですよね。あの人たちが何もできなかったということでありますから、まあ天地がひっくり返るとはこのことでありまして、急速に落ちたというよりもはゆっくり起こってきたという感じだから、あんまみんな気がつかないですけども、まあ落ちたことを落ちましたね。でこれは世界的にやっぱそうでありまして、いわゆるそのエリート層と言われる人たちが本当に没落しました。例えばアメリカなんかでですね、有名な、IBリーグの大学がですね、不正入試事件で揺れてるんです。賄賂をもらって、その金持ちの子供とか有名人の子供を入学させてたんです。あれ、これからどんどん事件になっていくんですけども、まあ、アメリカもそんな程度だね。イギリスに至っちゃお膳ひっくり返しちゃって、もう俺出るわと。要するに今までのエリートではない人たちがイギリスを動かし始めてますね。それからトランプがそうでしょ。それから松井さんがそうでしょ、大阪のね。今まではなんかちょっと政治家にならないんじゃないかというタイプの人たちが政治家として堂々のその、票を集めて、当選してやってられる。まあそれはけしからんという人もいるわけでありますが、けしからんも何もそれが現実でありまして、やっぱり天地はひっくり返ったなとしみじみ思います。でこの天地はひっくり返ったっていうのはこれからが非常に面白いところでありまして、今までのその常識にとらわれない世の中づくりがどんどん始まっていきます。したがってこういうのはですね、その学問があまり通用しない世の中です。あまり学問を収めた人じゃないですよね。あのね、学問を収めてると成功するとは限らないんですよ。例えば戦国大名なんてものは学問なんかクソくらいじゃないけども、そうは言わなかったね。あの禅宗の坊さんを近づけなかったんですね。それまでの守護大名とかその前のその室町幕府なんか禅宗の坊さんがつきっきりでしょ。曹洞宗やあの臨済宗の坊さん寄せなかったんですよ。いいことだったね。あれ坊主寄せたらですね、あれまたあんな風に機敏に戦国時代の国づくりできなかったと思いますよ。あれ坊主どけたからよかったんで。だからやっぱり何て言うんでしょうかね、幕末もそうでね、廃仏毀釈の一番のポイントっていうのは仏教勢力の排除ですからね。あれ金と権力を持ってて朝廷を握ってですね、天皇を動かしてたわけですから、あれどけたわけですよ。要するに既得権益っていう人たちを全部どけたわけですな。まあそういうのは一つ時代ある。しかし、今いる人たちが全部そんな成人君しかってとんでもない。ねえ、経済学のも東大生が全部引いちゃった後は、竹中平蔵が出てきて。ねえ、大企業に金出しても貧乏人に金出しても俺の懐に金入るんだから、どっちでもいいやっていうやり方でしょ、あれ。どっちでもいいわけな、あれな。自分の懐にさえ金入れば。だから財政支出さえ出てくれば儲かるから、大企業優先でも貧乏人優先でもどっちでもいいわけ、あの人ね。面白いね。まあ、地味毛量と申しますが、道教みたいなのが出てきてやってるわけですよ。まあ、なんか本当ね、日本って歴史が深いですから、こういう時あんまりそのたまげないですよ。本当たまげない歴史みたいなのはですね、まあ、大体どんな調子かすぐわかるし、どうなるかも大体すぐわかるわけでありまして、まあ、非常に面白いなと正直と思っております。で、令和でございますが、まあ、とにかくすごい元号ですから、天地ひっくり返るところの騒ぎじゃないんで、これはですね、平成と全然違う時代だと、まずご理解ください。あの、霊の字がですね、あれになった、あの、言語になったの初めてですね、これでね。はい。で、その、令和のことなんですけども、そもそも霊の字っていうのはですね、人がひざまずいて神の意を聞いてるという、そういう形から始まった怪異文字であります。ですから、こうやって、沖縄の人たち、こうやって拝みますよね。沖縄の人たちの礼拝はこうやってありますよね。それからあのプロテスタントじゃなくてカトリックの人たちが教会でこうやって拝んでますよね。こうやってね、こういうのが例です。だからもういきなり神は出てくるんですよ。
令和と言ったら。
ええ。だからやっぱこの字、言語を使うの初めてです、今回。で、だからやっぱそれはもういきなり神が出てきますから、それはものすごいものになると思ってください。ノートルダム寺院がね、焼けた時、あれカトリックの皆さんたちが、みんな外からこうやってね、ひざまずいて拝んだでしょ？うん、みんな令和してると思いました。みんなで令和。もう早速令和だなと。ね、どうしたことかと、850年のお寺が焼けちゃったと。まあ、皆さん愕然としたわけですね。これで、ね、神の意を聞いてるわけですよ。もうみんなで令和でいいことだと思いました。で、この令和の令和ということになったんですが、元号というのは必ずその出典がですね、示されます。どこから取ったかということが示されます。というのは漢字の並びだけだったらそんなどこでもあるわけですね。漢文なんて星の数ほどありますから、そんなの探しはですね、どこらでも出てくるんで、必ずその出典というのを出すわけですよ。私はたまげましたよ。これ、万葉集だって言うんですよ。万葉集って確かに日本の文学っちゃ日本の文学かもしれませんけども、あれ全部漢字で書いたの知ってます？万葉集は全部漢字で書いたんです、あれ。万葉仮名と言いましてですね、当て字みたいな漢字で書いてありますから、まあ漢字で書いたんだから中国の影響あるわな。だから純粋に日本っていうわけじゃなくて、別に源氏物語から取ったわけじゃないんで、だから日本とかアメリカはあまり、中国はあまり私関係ないんじゃないかと思うんですね。万葉集から取ったってところが最大のポイントだと思うんですよ。万葉集ってすごく長いんですけども、万葉集の、これ初めですね、牧野一ってありましてね、あれ、牧野いくつまであるんだあれ。牧野 16? こんなにあるのか。もっとあるんだね。20かもっとありますね。で、万葉集、牧野一ってあるんですよ。1の1ってあるんです。一番初めがね、なんて有略天皇なの。有略天皇から始まるわけですよ。それでね、こう見ていくとですね、ぬかたの大君が出てくるでしょ、中野大江の王子、天智天皇が出てくるでしょ、大天の御子が出てきますよね、柿の元の人丸も出てきますよね。で、この後に行けば、それは山辺の奥らも出てくるでしょ、山の上の奥らもね。これすごいじゃないですか。なんでだと思います、これ。要するにもう、既得権益ふざけになって連中のオンパレードじゃないですか、これ。民のためにですね、なんか直しましょうって言ったら、オンパレードじゃないですか。有略天皇っていう天皇はですね、歴史に残ってる天皇なんですよね、この人。この方って言うんでしょうか。とにかくね、この人、ものすごい激しい人で、朝廷中をね、全部粛清しちゃった人なんだよ。あらゆる悪を見逃さず全部粛清しちゃったのが、これ、有略天皇なんですよ。しかし、民を思う気持ちは非常に強くて、この1の1のね、朝歌っていうのは、有略天皇の民を思う歌が、気持ちがこう、乗ってるんですね。で、同時にそのこの方は、呉服を持ってきた人ですよ。呉の国から、今の和服の元になります、呉の服を。織姫集団をですね、日本に誘致した人ですね、この方。まあ、すごい天皇で、だからそれ、万葉集と言ったら、じゃあ、全部やっちゃうんだよね。全部大掃除だよね。長州の変な奴らとかさ、朝廷に救う悪党どもさ、全部大掃除するわけでしょ。そういうイメージですよね。しかし、民のことはしっかり思うし、イノベーションをやるってことでしょ。有略天皇って言ったらそういうことでね、もう徹底的な悪は追放する。民のことは深く思う。そしてイノベーションをやる。まあ、こういうことですよね。いや、私びっくりしたんですよ。おい、万葉集ったら、有略天皇じゃないかと。ちなみに、百人一首と言ったら、天智天皇なんですよ。天智天皇の歌は万葉集に入ってますけどね。で、天智天皇っていうのは、今の皇室もね、とにかく、過去の歴史の中で最もいい治世だったということで、いつも引用するのが天智天皇でありますから。で、一番最後は順徳院ですね。上級の乱で、特捜先生、北条特捜家と戦った、まあ立派な人ですよ。だから、万葉集ももうですね、世の中を良くするっていうことの、まあずっと書いてあるやつですね。あ、ごめんなさい、百人集もね。で、ちなみにその元号の始めっていうのがですね、ちょっと電気つけてもらいます？大化ですね。645年の大化の開始の大化でございます。これ、訓読みで読んでみてください。なんて読みます？大化け元年。大化け元年。大化け元年だ。これね、中国のいろんな制度を入れてきたんですよ。
ここから。で、後に律令制度始めますよね。701年でしたっけ。それが大化けなんだよ。要するに中国の制度入れちゃったから、日本は大化けしちゃったんですよ。化け物になっちゃったんですよ。そういうことでしょ。ちゃんと予言してるんですよ。日本は化け物になっちまうぞって。で、今でも化け物なんです。で、その化け物の時に時々ですね、立派な人が現れて、本来の日本に立て直そうという人たちが何人かいたんですよ。そういうことなんですよ。だからこの化け物ってどういうことかというと、いくらやったってちっとも穏やかにならない。太平和楽の言うという言葉がありますでしょ。太平和楽の言うという言葉がありますよね。皆さん本当に幸せに楽しみます。ならない。何年やったってならない。もう争いばっかよ。争いばっかで、で、特に明治以降なんかね、争いばっかで、長州の横暴ばっかで、で、最後は戦争でなんか決着してきてちゃうってやり方だよね。全然大変はなくならない。縄文時代の人たちは6000年間ですか、もっと長くですか、戦争しなかったって言うんでしょ。全然ならない。で、何人か素晴らしい人が現れて、その期間だけはちょっと太平和楽に行くんですが、あとは全然な。やっぱ化け物になっちゃったんですよ。日本は化け物になっちゃって、だからやっぱりちゃんと大化というね、中野上の方ですか、あんたたちが言った通りになりました。その化け物をですね、ちゃんとまともに戻さなきゃいけないのが、これから世の中になりまして。ついたら自民党も東大も化け物になっちゃったから、天がひっくり返してのけたと。いうことなんでしょうね。私本当にそう思いますよ。それからもう一つですね、この出典の中でね、万葉集の中のどこの話が出てきたかという梅の話が出てきたわけですよ。梅の花が咲くって話が出てきたんですね。これもびっくりしました。桜が咲くって言ったらこれは春が来たってことなんですね。桜が咲くって言ったら春が来たことなんだけど、梅が咲くっていうのは政治が改まるという意味ですからね。政治の覚醒が起きるという意味ですから、革新が起きるということでありますから、それは梅が咲くって言ったらそれはすごいですよ。革命、場合によっては革命みたいな話になりますから、それが梅が咲くってことで、まあ、それが出てきたわけで、だから天皇さん何したいか分かるよね。悪党がみんな追い出しちゃって、もっともっと民のためにしてイノベーションもやるって、そういうことでしょ。いやー、たまげましたよ。それでこの梅の花が咲くのがね、梅の花といえば、あれでしょ、太宰府でしょ。で、太宰府なんか梅の光景なんでしょ、これ。太宰府と梅の関係ってのは皆さんご存知ですかね。菅原道真って人がいましてね、藤原氏の先生でに耐えかねて、九州に左遷されるのね。まあ、菅官房長官みたいなやつがいたんじゃないか、菅みたいなのがいてさ、役人だったから、菅原道真は。ねえ、で、追放されたんですかね。この世をば、我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばって雰囲気らしいよ、最近の菅官房長官は。なんか俺が全権を掌握したみたいなこと平気でなんか言ったりするらしいですよ。あら、なんか道真気分らしいよ、どうも、あの人。まったくね、神奈川県ってろくなのいないよ。まだあまりとかさ、やってんでしょ。あれ、何よ、塚田さんっていう国交副大臣辞めましたよね、大臣ね。あまりなんで辞めないのさ。あまりなんかまだ自民党の選対とかやっててさ、汚職部門が選対だよ、あれも。まあ、あれも神奈川なんだよ。外務大臣、外務大臣なんか、この間病気しちゃってさ、もう全部ダメじゃない、外交なんか。あれも神奈川なんだよ。まあ、ろくなのがいない。はぁ、試しか出ませんが。まあ、その梅でございます。太宰府ね。こち深場思い起こせよ梅の花、主なしとて夢の忘れそうという有名な歌を、その道真は読むわけであります。道真が九州太宰府に流される、ちょっと電気止めてくる。で、都のですね、朝廷の梅が一緒に飛んできたんですよ。で、飛び梅というんですね。で、九州太宰府の中にですね、円珠院、円珠王院というお寺があるんですね。太宰府のお宮のすぐ隣ですね。そこにこの日が今立っております。で、これはですから、道真がですね、まあ、都から流されて、悲しいなと、もろちゃいなという歌だというふうに言われますが、この歌ができてから900年経った時に、この歌が実現するんですよ。この円珠院から明治維新が始まったんです。最後の明治維新が。明治維新の最後はここから始まるんです。 ちょっと小さい字で書いてありますけども、三条実富、それから西郷隆盛、それからその、この後すぐ明治天皇になります大室虎之助。ね、すり替わった明治天皇大室虎之助は最後、円珠院から京都に上がって明治維新になるんです。で、その明治維新っていうのは、基本的には南朝革命ということでスタートします。あの、西郷さんにいる間の、明治政府ってのは南朝革命でありますから。だからそれはもう本当に、化け物の日本を元に戻すってことですね。大化けしちゃった日本を元に戻すっていうのが南朝革命の基本でありますから。まあ、それをやった人たちがここから出てって、明治維新やるわけです。ですから、道真の思いは900年後に実現するわけです。ですから、その、太宰府で梅が咲いたって話をするってことは、こういう話だよね。要覚醒するってことじゃないですか。で、同時にですね、この時、孝明天皇は殺されますよね。岩倉と伊藤に殺されるので、孝明天皇はいつまでも上位上位って言ってるから、これ殺されちゃって、でその息子が睦仁親王がどっかやられちゃって、でそこに大室忠之助が明治天皇としてドンと座るわけですよ。で、その孝明天皇なんですけども、この孝明天皇が実は、礼の字を元号に使いたいって提案していた天皇だったんです。過去なんか2回ですね、礼の字をね、元号に使う話があったんですって。それ、全部、孝明天皇の時なんですって。殺された。岩倉と伊藤に殺された孝明天皇の時に、この字使う話だったんです。で、まあこれ新聞に載ったんですよね。で、この孝明天皇の時に、その提案した人が高津寺家の人だって言うんですね。例の字で。高津寺家ってのはこれ、道山の直径じゃないですか。菅原の一山の直径じゃないですか、高津寺家って言ったら。今でもありますけど。いやいや、すごいよね、これ、ね、殺された。その、後に殺されちゃうんだね。あの、伊藤と岩倉に殺されちゃうんだけど、まあその時にです、その前にですね、例の字を元号に使いたいと言っておられたのが孝明天皇で、それを推薦したのが道真の子孫ですよ。もうこうなったら全部揃っちゃってるんじゃない全部揃っちゃって、明治維新の嘘は全部ね、ひっくり返してしまうと。全部きれいにすると。もうね、みんな許さないと。みんなもう、あっち行っちゃえって言うけどね。いや、明治は嘘ばっかなんだよね。明治維新から嘘ばっかで、調べれば調べるほど嘘ばっかで、だから私分かりましたよ、これ大正という時代が。言語が。大きく正すならな。明治が嘘ばっかだからさ。ほんと嘘ばっかだよ、調べれば調べるほど。明治嘘ばっかで、それを正すのが大正だったんだ。ただ天皇さん早く死んじゃったからね。まあ、ちょっと終わっちゃったんだけど、しかしまあ、まあいろいろありましたよね。あの、デモクラシーも始まったしさ、軍縮も始まったのが大正ですよね。まあそういう意味では、本当に、ある部分は小さく垂らしたくらいかな。大きく垂らすのもいいかな。だけど、小さく垂らすぐらいのところまでは行ったんじゃないかと思うんですね。まあ、それが令和で。で、もう一つ梅の花が咲くって言ったら、有名な、あれですよ。出口直のお筆先ですよ。大元の出口直の有名なお筆先ありますよね。あれが明治25年のお筆先です。ちょっとここに、出してあります。明治25年旧正月、三千世界一度に開く梅の花、牛虎の根人のようになりたぞよ。梅で開いて松で収める神国のようになるぞよ。日本は神道、神は変わらない生ける国であるぞよ。こう書いてあるんですよ。これがだから、梅の花が出てくるんですよ。三千世界一度に開く梅の花から、出口のお筆先が始まるんですよ。これはだから、政治の覚醒が、これも覚醒が起きるって意味ですね、これね。で、これ面白いんですよ。面白いって怒られちゃうけども、出口直のこういうお筆先とか鬼三郎の書いたものと、本当に予言がしっかり書いてありましてですね。例えば、あの、こうね、建て替え建て直しなんてことは出てくるの、これですね。建て替え建て直しなんだって言うんですよ。牛虎の根人っていうのは、牛虎っていう方角ありますでしょ。東北の方角なんですね。ねえ、牛虎、うですから。東北に沈められてる鬼のことなんですよ。鬼が出てきて、この世をですね、建て直すって言われてな。で、建て直す前に建て替えがあるんですよ。建て替えってのは一旦壊すことなんです。建て直しは作り直すことなんですよ。まあ、古い家を建て直す、そうだね。古い家はまず壊すでしょ。これからまた作っていきますね。壊すのが建て替えで、作り直すのが建て直しなんですよ。で、壊すのは大体神の仕事で、建て直すのは人の仕事なんですよ。だから建て直しを準備してないと間に合いませんよってことは何度も何度も出てきます。まあだから本当になんかこういうことがずっと続いてて、で、 まあ、これ、いろんなこと書いてあるんですけど、例えばこんなことも書いてあるでしょ？ありますよ。神が表に現れて、神と学との力比べをいたすぞよ。学の世はもう過ぎたぞよ。神には勝てんぞよ。神と学の力比べって出てますね。はい。だからやっぱり学問だけでは分かりかねることがたくさん出てきますと。まあそうだよね。物理学者もいろいろ威張るけどさ、しょっちゅう物理学改定されるじゃない。今の物理学によればって言えばいいの、なんかね、俺がなんか神の真理を握ってるみたいなさ、でかい口聞くからね、あいつたちね。何考えてるのかと思うんだけど、まああれ、病気だと思うんだな。病気で。やっぱ神にはかなうんですよね。まあそう思います。まあこうやってですね、梅の浅くっていうのはこんな話になってるんです。ですから、それは私はやっぱりそういうことになると思うんですね。で、令和の日本と世界に予感されることに書いてありますから、ちょっと電気つけてもらえます？まず、基本的には、現実界におきましても、アメリカの撤退戦略はありますし、それから金融も、だから軍事もそれで、やっぱもう終わりでありますから、もう終わりになってきちゃってるんで、それは一旦終わりになります。建て替えでございます。で、立て直ししなきゃいけないんで、全部作り直しになりますから、まあそれはいろんなやり方が多分これから出てくると思います。で、やっぱりびっくりすることが多いんでしょうね。ということで言って、令和の時代はみんなびっくりすることばっかりじゃないかと思うんです。なんでこんな風になるんだというようなことが非常に多い時代じゃないかなと思います。で、それは別によく見てりゃ、そんな不思議なことでもないんだけども、まあその視点がちょっと狭いとですね、ちょっと怖くてやっていけないような時代じゃないかなと思うんですね。特にこの世界は本当そうだと思うんですね。皆さん、1元論と2元論ってご存知ですかね？自分が正しいか間違ってるか、あれが正しいか間違ってるか、それどこまでも行くのが2元論ですよね。だからこういう時にですね、みんな自分は正しくあろう、自分は成功しようと思って行動します。行動するのは悪くないんです。二元論があるから行動が生まれて世の中が動くんで、いいと悪いがあるからいい方向に行く。悪いと思うからやめる。これすごくいいことで、二元論というのは物事を進めるための運動の力になります。前と後ろ、過去と未来、善と悪、こういうものがあるから物事は前に進むわけであります。しかし、宇宙は二元論じゃないんですね。元は一つなんですね。元は一つなんです。特にこれから経営や政治は、それがわからないと何もできません。会社を前に進めるときに、いいと悪いがある。こうやっておりましょう。その反対がある。右翼と左翼がある。それで会社の中が動く。国が動く。しかし、それは動かすための方便なんです。動かすための方便で、全部は一つであります。右翼も左翼も、若者の年寄りも、みんな同じ船の上に乗ってるんです。会社や国や地球の。これが分からないと、これからはリーダーできません。はっきり申し上げたいと。時代の構造が、確固たるものの時はですね、全体が動きませんから、その運動の法則だけで結構いくんですよ。あ、俺ここまで勝ったとかね。あいつあんなに負けよったとかね。俺ここまでうまくいったとかね。その、勝ち負け、勝ち負け。その二元論でゲームですよ。二元論のゲームやってって、まあそこそこいくのが、時代の大枠が固まってる時。時代の思惑が崩れちゃったときは、人間のゲームやったらそのうち全部花瓶落として割っちゃいますよ。今のイギリスみたいになりますよ。EU 離脱しますか？どうやって離脱しますか？いや、EU 離脱しない。そうかやってる間にイギリスの壁どうも落として割るような感じになってるんじゃないですか、今。全部終わっちゃうんですよ。だから中で喧嘩したら会社がなくなっちゃうってことよ。で、内乱が始まって国全部がなくなっちゃうみたいな話なんですよ。だから時代の思惑が固まってないときっていうのは、二元論もほどほどにしないとダメなわけ。要するにみんなは一つなんですよね。右翼も左翼も年寄りも若者もみんな未来に行かなきゃいけないんで、その道を作るのが本当のリーダーなんです。だから学問ってはどうしてもですね、いい悪いを言いますから、あれは二元論の世界なんですね。二元論ではすごくよろしいんです。仮説検定でいい悪いとかやりますから、それでいいんだけども、一元論が分からないといけません。一元論はやっぱり天と通ずる世界がないとそれは分かりません。だから、学と神の力比べも、この部分もそうで、それはやっぱりその、天とイメージが通じない限り、それはリーダーは務まりません。だから逆に、俺はこんなにうまくやったんだと。 こんな風にゲームで勝ったんだ、なんで成功しないんだってやつがたくさん出てくるんですよ。これは俺はちゃんと考えて行動したじゃないか、こうやったじゃないか、みんないいって言うからやったじゃないか、学問正しいって言ってんじゃないか、俺たちの会社素晴らしい会社、みんな言ってんじゃないか、このやり方でいいと言ったんじゃないか、なんで成功しないんだ、なんで失敗したんだ、なんでこれひどいもんだと、神はこの世にあるもんかで、みんなこういうこと言い出すんですよ。それが間違ってんだよ間違ってんだよ。これは単に運動の法則の話ですから、成功も失敗も全部一つなんですよ。要するにたまには人は負け組をやらなきゃダメだね。負け組もね、いつも勝ち組ってばっかりじゃないんだよ。所詮はさ、進撃なんでございますから、この世の進撃でございますから、進撃でございますから、たまには勝ち組、たまには負け組ね、臨機応変にやらなきゃダメですよ。ただしそれやるときに自分の損得でやるからみんなおかしくなっちゃうんで、その世の中のどっちに向かってるかを、大きな世の中のこの道っていうものね、世の中の道、大化けした日本から、日本を化けした日本を脱納するわけでしょ。英米の法律、あの中国の律令が入ってきて、英米の法律が入ってきても化けるのは2条か3条ぐらいになっちゃってるわけ、今の日本はね、大化けになっちゃってて、それを直す道があるわけでしょ。これ直さないと大変悪くならないんでしょ。例えば皆さん持続可能性の高い世の中は素晴らしいって言いますよね。持続可能な世の中ってのは大変悪くの世のことでしょ。それ持続可能な世にするためにはその大化け直さなきゃいけないじゃないですか。それが道でしょ。この道をみんなで進撃やりながら進んでいくんですよ。だから右と左で喧嘩してるわけじゃないんですよ。それはその運動の法則なんで、前に進めるためにそうやってるだけの話ですから、そのあたりがこれからリーダーが、リーダーでないとわからない。これわかるリーダーでないとこれから務まりません。私はね、平成の時代はですね、要するに二元論でリーダー務まったから、結果的に安易なリーダーばっかりだったと思うんですよ。売上が一番の人がリーダーになった。減点が一番少ない人がリーダーになった。たまたま金一番集めた人がリーダーになった。たまたまなんか一番売った人がリーダーになった。要するに、ゲームの中でうまくいった人をリーダーで選んでいきましたよね。ゲームに勝った人をリーダーに選んでいきましたよね。例えば成績があの人が一番良かったとか、あの人はかけっこが一番早かったとか。そういう時代っていうのはですね、全体がしっかりしてればその中でうまくいくんだけど、絶対その外に行けません。だから平成はそういうリーダー選べば選ぶほど衰退していったでしょ。突き抜けないから。天に向かって突き抜けないから、みんなだんだん腐ってきたでしょ。だから、なんか、見かけは反映しているように見えるんですけど、皆さんこう、鬱屈してくるでしょ。こうなるんです。次はもうそういうリーダーは一切いりません。一切いりません。例えばトランプだって、松井だってね、大阪のね、およそなんて言いますか、人が選んだリーダーじゃないよね。もうなんか不思議なところから出てきた人たちだよね。正直言ってああいうリーダーが出てくるということは。でも例えば昔の豊臣秀吉だって、あの人は乞食の生まれですからね。生まれは乞食だよ、あの人は。それが関白になったわけだし、それから戦国大名の初めは北条氏ですね、小田原の。あの人たちはあの鎌倉時代の北条氏とは全然別の一族なんですよ。伊勢の方から来たと今言われておりますけどね、まあ、それもよくわからないんです。でも結局秀吉たちに、信長秀吉に滅ぼされる前は、関東は結局全部北条が最後統一したんだからね、すごいなるわけですよ。だからなんだあんな得体の知れない奴らなんて思ってたら、それがあるよあるよと世の中作っちゃうのが、この本当一元論の行く時のすごいことなんですよ。だからそういうもんだと思いますよ。私は人の後ろに神が見えるか、人の後ろに仏が見えるか、そういう人でないとリーダー務まんないですよ、これからは。誰が本当にすごい人かって、その本人のその学歴だとか、ゲームでどれくらい勝ちましたかと。ね、二元論でいいか悪いかの丸と×の数だけで判断つかないんだから。その人の後ろに何がついてるか。化け物がついてる人は横であるわけですよ。口ばっか足したり化け物がついてるのは。ね、政治家にもいるでしょ。口ばっか足したり金が大好きで化け物みたいのが。ああいうのこれと騙されちゃったらもう後がないわけですよ。それはやっぱりすごくなると思いますね。まぁ、ちょっと話長くなりましたが、令和という時代は全世界がそういう時代になると思います。全世界がね。だからこれが本当のやっぱり立て直しの方ですね。で、ノートルダム寺院の大火災は、やはりそのキリスト教徒の皆さんたちにも大きな衝撃を与えたと思いますね。ユダヤ教の皆さんにも。旧約聖書ございますよね。 あなたたちはその全部共通の経典の民ですね。キリスト、ユダヤ、それからイスラムの人たちは、みんな同じ経典の民でありますから、旧約聖書を皆さん読みます。旧約聖書をご覧になったことあると思、ありますかね。昔よくホテルに置いてありましたよね。あんまり置いてないけど。あれ、まあ、でも新約聖書なんだよって置いてあったのね。旧約聖書すごい人を読んでると。まあ、おどろおどろしいことが書いてありますが、金融経済のところを読むと非常に面白いですよ。あれですね、ノアの予言ですね。ノアの予言が、その神と契約したことを民に伝える部分が旧約聖書にたくさん出てくるんじゃないですか。経済のこと書いてあるんですよ。7年に一遍は借金チャラにしろって書いてありますよ。7年に一遍は借金チャラにしろって。やってるわ、あの人たち。イスラムの人たちは一応金利は取らないことになってるよね。でも、じゃあユダヤ、キリストの連中、7年に一遍借金チャラにしてる？してないじゃないの、あいつら。それから、50年に一遍はさ、土地に、元の土地に帰れって言ってますよ。だから、土地は50年、今の言葉で言う定期借地権だってことだな。で、それ帰るときには、ちゃんとそこで働いた人たちに選別をしっかり持たせて返せって言ってますよ。貧しい人たちをほっとくと、あなたたち安住できないよって書いてありますよ。いや、あの人たちはもう完全に予言違反ですよ。モーセがこうやらないと大変なことになるよって何度も何度も何度も何度も何度も長々とした旧約聖書に書いてあることに、ものの見事に反したことやってるんじゃないですか、あなたたち。昔はそれでもですね、一週間に一遍ぐらい教会行ってですね、礼はやってたかって、やってさ、私は正しいんでしょうかと、牧師や神父の話を聞いてね、ちょっと反省したもんですよ。昔の欧米人はね、最近行かないじゃないですか。日曜日はショッピングモールがさ、クルーザーで釣りに行ってんじゃないの、あれ。話になんないよね。ではだからね、気がついたらすごいずれちゃってるんですよ。要するに、モーセがね、2500年前に、これと神が契約したんだと。それを信奉しているのが、イスラム、キリスト、ユダヤでしょ。で、その上に成り立ってるわけで、その上にギリシャとかローマとか全部成り立ってるわけでしょ。その基盤の上に。全然嘘やってるんじゃないですか。全然。それは分かる人は分かってますよ。こういう大臣のこういう風になるわけですよ。もう終わりだと。お前たちの信仰は終わりだと。ただし今回は十字架を焼き落ちてないからね、神はまだね、見放してないですよ、最後まで。十字架を焼け残ってるから。まあ、最後のところは助けてくれるんだろうけども、しかし彼らはとんでもないことになってるんですよ。その、あまりにもデタラメやっちゃって、彼らが毎日毎日本来読むべき聖書というのは、ありえないことをやってるんです、今。これは救われないですよ。彼らもこれからますます気づくと思いますよ。いろんなことが出てきて、おしまいなんだなっていうこと。あの原点に戻らなきゃいけないなっていうことを、しみじみとしみじみと、若い人も年寄りも、それからどんな職業の人たちも、しみじみと実感することになると思いますよ。お前たち、ああいうのはやっぱりこう、腹が据わってないだけ、こういうのがあると怖がるんだよね。恐怖の大王みたいなのがすごくこだわるわけですよ。でももう一つ言えるのは、なんか、このノストラダマスの予言ってありますよね。1555年に書かれたノストラダマスの予言ね、フランス人のね、彼の予言の中にこれあったんですね。ノストラダマス、今回のノートルダムの火災が、星の位置がぴったりなんだって。ノストラダマス、彼占星術やったのかな、星の位置書いたんだ、いつもね。こういう星の時にこういうことが起きるってね、その星の位置が今回ぴったりなんだって。ノートルダム寺院の大火災の時と。やっぱりそうすると、もしそうだとすればですよ、これはいよいよ第2幕の始まりです。ノストラダマスの予言というのは、フランス語でね、日本にも訳した人何人かいますけども、まあ、マセイメ見たわけだ、あの人ね。1555年にマセイメを見るわけですよ。マセイメを書いてるわけだ。だから正しい人が間違ってるとかいろんな人いるんだけど、あの人はマセイメで見たわけだ。見たこと書いてるんだからしょうがないよね。正しいか間違って本人だってわかんないんだから、そんなことはさ。で、あれ、終わりが書いたんですよ。どんな風に西洋世界が終わっていくか書いたんですよ。で、第1幕と第2幕で最後全部終わるんだね。で、第1幕は明らかに911事件ですよ、あれ。光景がそっくりだから、2つのビルが崩れ落ちるところの。あれが第1幕で、ね、この第1幕の起きた時に出てくるのが、恐怖の大王なんですよ。で、恐怖ってテロって言うでしょ。だからもうあの事件以降、世界中どこでもテロだ、テロだ、テロだって言うじゃないですか。あれこそまさに恐怖の大王が世界中に出てきたってことだよね。あれその通りだったですね。続いて、しばらくして第2幕が始まるんですよ。 第2幕はおそらくこれなんだ。第2幕がいよいよ始まったから今度はあっという間なんですね。今度はあっという間で、あれよあれよ手前なくなっちゃうんですよ。私が覚えてる限りだと2つあって、1つは大津波が来るんですよ。ヨーロッパに。水浸しになっちゃうんですよ。とんでもない大津波が来るんですよ。もしその通りだとするとね。2つ目は、やはり米軍は中東で終わりになっちゃう。中東で戦争負けて終わりになっちゃうのね。もうそれは後半に言いますから、大体そういう流れになってますよ、現実がね。津波の方は知りませんけども、まあ、米軍は中東で最後のハルマゲドンで終わりになるのは、大体そういう流れでしょう。ここまで来ますね。大体合ってますな。と、あれ、飛んじゃうわけだ。アメリカ東海岸と、それからヨーロッパがなくなっちゃうわけだ。はっきり言って。いや、それはやっぱり、あんまりにもモーセの予言に反してやってね。で、あれ、昔、あんまり予言にも反して、神の教えに反してやってて、亡くなっちゃったのがソドムとゴモラだよね。あの町亡くなっちゃって、あれ、隕石降ってきたんだね。あれ、出てきたんだね、隕石。隕石で降ってきて、で、硫黄が、純粋な硫黄がたくさんあった隕石で、それに火がついて、全部丸焼けになっちゃったんですね、あれね。ソドムとゴモラの町っていうのは。最後そういう風になるんですよ、あれ。うん、あんまりこのデタラメやってるとそういうことになるわけですよ。もうそれはだから、この先はないかんともしがたい部分がありますな。それからもう一つですね、天皇さんよく沖縄行かれますよね。この間の在位30周年のお歌でも、あの記念式典でもよく沖縄の歌を出してこられましたよね。沖縄にある秘密があるんです。実はものすごい秘密があるんです。あそこに玉があるあるんです。塩水の玉と塩昼の玉という2つの玉があるんです。この玉は龍が口の中に入れて持ってる玉なんです。これが最高の武器なんです。悪党を一瞬で滅ぼす武器がこの2つの玉なんです。どういう玉かというと、塩水の玉っていうのは塩かさが水かさが増す玉なんです。潮干の玉は水かさが下がる玉なんです。だから、津波なんかそうだよね。で、これについて、太平記がはっきりと書いてるんです。神宮皇后って皆さん、名前聞いたことありますよね。昔のこの、天皇で、皇后で、朝鮮半島に出兵した、まあ、皇后ですね。神宮皇后って言いますね。で、この息子が応神天皇で、いわゆる八幡神ですよね。今八幡神社ってありますでしょ。あれがそのお祭りしてるのはこの神宮皇后の息子ですよね。応神天皇ですよね。で、この神宮皇后のことについてはまず日本書紀に書いてあります。白木出兵のことは書いたんです。ちょっとだけ書いたんです。向こうに行きました。船に乗って行きました。そうしたらなんか船がね、どんどんどんどん進んで、あの国の真ん中まで船が行っちゃったって言うんですね。行かないよね、普通はね。海岸線で船降りるわけでしょ。ところが、国の真ん中まで船が行っちゃった。で、向こうの方がびっくりこいて、びっくりしちゃって、で、その、降伏したって話があるんですね。で、この物語を、太平記はもっと詳しく書いてあるんです。太平記は不思議な話で、なんかこんとこと、原稿のことだけなんかふっとね、書いてあるんですよ。太平記、まあ全部漢文なんですけども、ちょっとこんな文がありまして、ちょっとご説明します。ちょっと電気、あ、すいません。神宮皇后の、改め、白木玉をことっていう、こういう段がありましてね。まあ、白木出兵のことなんですね。ここで、まあ、いろんなことがありましてですね。いろんなことがあって、白木出兵しなきゃいかんって話になるわけですよ。どうしてもね。もう、行くしかないということになりまして、で、どうすることだったかっていうと、日本中の神集めるんですね。いよいよ戦いに行くっていうんで、日本中の神様をみんな集めるんですよ。鹿島神宮に集めるんです、こうやって。多くの神様を鹿島神宮にみんな呼ぶんですね。神宮皇后が。ところが一人だけ来なかった神様がいるって言うんです。南の方から来る神が一人で来なかったんですって。あれ？いないなということで、お祭りをやったんです。ぜひ行ってくださいと、お祭りをそこでやったんだそうです。で、お祭りをやったらね、その神様がね、来たんだそうです。 その神様の名前が書いてあって、アトベのイソラって言うんです。ここです。アトベのイソラっていう神様がやってきたんです。この神様は海底に住んでる神様なんですって。海底に住んでる神様で、そのお祭りやったらこの神様が来たんですって。で、まあ、向こうの貝みたいなものもね、体につけちゃ、つけていて、人の形ではないと。で、なんでそういう形になったんですかって聞いたら、自分は海の中で暮らしてるんですと。海の中で暮らしていて、で、こういう形になっちゃったんですよと。で、恥ずかしいから出てこなかったんだけども、皆さんのそのお祭りを聞いて楽しくなって出てきたんですよって話ですね。で、そこでです。そこで神宮皇后は、このアトベのイソラにね、あなたちょっとお使いになってくれませんか。竜宮城に宝としてある星の玉、三つる玉、星玉と三つ玉を借りてきてくれませんかとお願いするんです、ここ。竜宮城ってのは海底にあると言われてますよね。まあ沖縄の方の海底にあると言われていて、まあそれが昔の無大陸だとか、それはね、まあいろいろわかりません。そういう話あるんですが、そこで竜宮に行って、潮水の玉と潮干の玉を借りてくれってお願いするわけですよ。ちなみにこの潮水の玉っていうのが琉球の竜の玉です。潮干の玉が琉球の球の玉です。琉球ってのは潮水、潮干なんですね。で、この二つの玉を貸してくれとお願いするわけですね。で、竜宮にお願い行ってくれって言ったら、早速ですね、アトベのイソラはですね、お願いに行きまして、で、この玉をですね、借りてくるんですよ。貸してくれるんですね。貸してくれまして、貸してくれまして、で、これを持って、こう、出発するわけですね。そうですね。ちょっと待って。これですね。竜宮はですね、すぐにその、神宮天皇の申し出に応じて、二つの玉を立てまつりましたと。神宮皇后は一巻の書を、一つの本を、まあ、戦略の書として、二つの玉を武器として、武備として、白木に向かったって言うんですね。で、向こうに着きましたと。いよいよ戦いが始まりましたと。3000隻の船を並べて、高麗国へ寄せていきましたと。で、ところがですね、戦い半ばで、雌雄が決着つかない時になりましたと。決着つかない状況になっちゃった。膠着になっちゃったと。そうしたら今度その神宮皇后が、潮干の玉を海中に投げましたと。そしたら、ダーッと水が引いたんだって。水が引いて、そこに、3万の、水が引いて、で、そこに陸地になったと。で、向こうの国の人たちが、韓国の人たちが、韓国兵が、三冠の兵が、これはラッキーとばかり、ずっとその中に、潮が引いた後に、陸のところに攻め出してきたんですって。そしたら今度はですね、神宮皇后が潮水の玉を投げたんですって。そしたら今度はそこに波がやってきて、みんな溺れ死んじゃったんですって。で、あまりのことに向こうの王は、まあ、もう戦えなくなっちゃって降参したんです。こういう話が太平記に書いてあるんです。最後の戦いのは今でいう津波なんですね。最後の最後の神が繰り出す武器は津波なんですね、あれ。津波で最後全部一瞬で決着ついちゃうんですね、あれね。まあ、当然学問では理解できないでしょうけども、まあ、天皇さんを含めてですね、こういうことをしっかり分かれてた人は世の中にたくさんいるわけで、でも例えば、まあまあいいでしょうね。そんなことで、まあやっていくわけで、まあこれから要するに、日本もそうですけども、津波来たら大変ですよね。津波来たら大変で、でもやっぱりそれは何か、あまりにも変なことやってると最後そういうことになるってことだね。あんまりにも変なことやってると最後津波で一瞬で決着つけられちゃうってことですよね。これはだからよく肝に銘じてこれからやらないといけないことだな、というふうに思いますね。果たしてですからこれから大西洋がどうなるかですよ。大西洋のとこ一体どうなるかが、まあ、令和の時代ね。私ね、最初の2年間だと思うんですよ。最初の2年間で大体見通しつくと思うんです。令和がどういう時代か。
大正が昭和になったでしょ。3ヶ月後に金融恐慌ですよ。で、1年後に満州の戦争でしょ。だから昭和が平成になった時は翌年の正月から株の大暴落ですよね。だからだいたい2年もあると、だいたいもうわかるんですよ。どういう時代か。したがって今度令和もそうですね。2年があればだいたいわかるから、2020年にはだいたいわかっちゃいますよ。ちなみに森喜朗さん、日本、あれ、ラグビー協会の名誉会長辞めましたよ。全然準備ができてないと。で、会長と名誉会長揃って辞めましたよ。やっぱり準備できてないんじゃないよ。今度オリンピックじゃないか武田宮もね、追っかけられてるし。やっぱりそうなんだね。全然ダメでしょ、あんなものは。まあそんなこともあって、令和の時代がもう始まってんじゃない？森が、ラグビー協会の名誉会長辞めるって相当なことだよね。やっぱり、みんなで令和始まったんだ。そういうことだと思いますよ。さあ、それで、現実の話でありますが、2番目ね。経済はですね、ちょっとじゃあ経済の話しますか？経済不景気ですよ。前から言ってるように。ちょっと前ご覧いただきましてですね。金利見てください。このとこですね。これは、世界の長期金利なんですね。長期金利って、満期10年の国債の金利なんです。アメリカ、イギリス、日本、ドイツ、オランダ、ギリシャ、スペイン、ずっとありますが、ここがその金利の水準でね。で、年初来、どれぐらい動きましたか書いたんですね。これマイナスって言ったら下がったと、金利が。マイナスないところは上がったって意味ですね。ここですね、ここですね。で、10年債の金利が下がるっていうのは、長期金利が下がるっていう意味で、これ不景気になっている時です。逆に長期金利上がるっていうのは、好景気あるいは財政赤字がひどくて、何か経済に異変が起きている時です。アメリカ、下がってます。イギリス、下がってます。日本、下がってます。ドイツ、下がってます。オランダ、下がってます。これちょっと先進国でいきましょうか。オーストラリア、下がってます。フランス、下がってます。イタリアだけ上がってますが、まあ、フランス、下がってます。カナダ、下がってます。要するにみんな先進国長期金利下がってます。みんな不景気です。世界は不景気です。ただイタリアだけ上がってます。これは別の理由です。イタリアはですね、左翼の政権なんです。で、これから中央銀行を接収して、国のものにして、中央銀行が持っているゴールドも全部国のものにしようという、そういう政策がこれから始まろうとしています。で、だからもう投資家もぶったまげて逃げちゃうんだな、これね。イタリアからね。逃げちゃうんで、金利上がってるわけで。だからこれはちょっとイタリア特殊だと思うんですが、これだけ見事に金利今年に入ってから下がってきてます。だから世界の不景気はゾーッと広がってます。まず、不景気っていうことは、そういうふうに考えていただきたいと思います。で、不景気どんどん広がってて、で、アメリカの金利見ますとね、アメリカの金利見ますとですね、ここ。1ヶ月満期のアメリカの金利ってあるんです。これはアメリカの短期金利ですね。これは、スタモダしてんだけども、大体やはりまだ高止まりしてるんですよ。アメリカのこれ1ヶ月満期の金利で、これはやはりまだ高止まりしてるんですね、このあたりでね。これやってますから、要するに、金融引き締めは続いてるんですよ、アメリカの。引き締め続いてますから、やっぱそれは不景気になってきますよ。中国だって資金繰り詰まってきますよ。これは大変なんですよ。で、トランプは最近金利下げろ下げろって言ってるんですよ。これ下げろ下げろと。中国ももうバブル潰れたからもうあれおしまいだよね、あれね。どうやったってあれ持つわけないわけで。だからもうこれ以上金利上げることはないですよ。もうほっといたったらね、こけますわ。だから溶けますわ。で、この辺で次金利下げればいいんだよ。いいタイミングですよ。ドルの金利下げればいいんですよ。アメリカの金利を。短期金利を。何起きるでしょうか。ドル安いきますよね。世界の不景気になった時ドル安いきますから、アメリカの輸出を増やすには一番いいんですよ。これがアメリカファーストの政策ですよね。アメリカファーストで行くんならここで金利下げて、中国こけたから。中国金利上げて潰しちゃったでしょ、実質的に。で、今度金利下げて、今度はアメリカの輸出を増やせばいいわけだよ。ドル安にして。それがアメリカファーストでしょ。だからトランプ、利下げしろ、利下げしろって言ってますよね。そういうことだと思うんだよ。で、これ下がってくるんじゃないこれから。今はちょっとまだ高止まってるけど、あれ下がってくるんじゃないずっと。どっかで利下げして。で、その FRB の方も、
簡単に値下げしたくないのかな。例えば菅官房長官もリーマンショックみたいなことがなければ増税はしますよと言ってますでしょ。だから FRB もリーマンショックみたいなことがなければ利下げはしたくないんだろ。だからいろんなこと言ってんだと思うな。やっぱなんか待ってんだと思うんですよ、このクラッシュすんの。相場がクラッシュすれば言い訳は立つけども、クラッシュしないと言い訳立たないわけよ。議会に行ったってどこ行ったって、なんでこんなことするんだと、なんで延期するんだとか、なんで下げるんだとかさ、言い訳立たないから、あれクラッシュ待ってんだと思うんですね。でクラッシュさえ起きれば、あ、よかったね増税延期ほんで利下げっていうのは多分なんだと思うんですよ。クラッシュ待ちなんだと思うんだね。あれいつ来るかわからないけども、いや金利をずっと高止まりさせてんだから、確実に弱ってるわけで、経済は確実に金融は壊れてくるわけで、金利高止まりさせてますから、それはもう時間の問題なんですよね。だからまあ次のクラッシュから本当になんかいろいろ始まってくるんだと思うんですよね。それでまあ不景気と金融政策、そういう中で日米通商協議が始まったんですね。資料ですね。でその外交交渉のことについてもちょっとここで触れたいと思うんですが、経済人の皆さんというのはですね、例えばいろんなあの契約をなさると思います。いろんな人たちと結果を出すために契約するんだよね。例えば何をいつまでに作ってほしいと、何台欲しいと、それを作ってもらわなきゃいけないわけだね。それから例えばなんか騒音でうるさいと、騒音でうるさいと言われたんで、じゃあちょっとこういうふうにね、直して騒音減らしますというのは、やっぱそれは契約って言いますか、協定を結ぶと思いますよね。協定とか契約っていうのは最後の結論を出すためにみんなやるわけですよね。そうですよね。問題があるから問題解決するために協定結んだり、あの契約したりしますよね。いや外交とか政治は必ずしもそうじゃないんですよ。高齢化が問題だと言った場合より、別に高齢化止めようと思ってるわけじゃなくて、高齢化が問題だから金を出すと、その金が自分のところに入ってくるように政策を作るんですよ。だから別に高齢化止まらないのに、高齢化対策の金が流れてって、でその一部が政治家に還流するわけね。で、役所もですね、新しい定員が増えるわけよ。だから別に高齢化で、本当に高齢化止めようとしてるんじゃなくて、高齢化で利益が出るから高齢化対策やるわけですよね。公共事業もそうでしょ。山の奥に橋かけると。どうすんだと。誰が住んでんだと。いや、誰が住むようになりますからな。総合開発計画とか書いてさ、机上の空論で通したわけよ。で、どうなんのって言うと、いや、それ、土木工事やって、いや、みんな金入りましたって、よかったねと。これで選挙もね、勝ちましたって、よかったねと。みんなだから、過疎化を逆手にとって、過疎化を逆手にとって、自分の金儲けするわけですよ。だから、政治家が言う政策だとか、役所が言う政策だとか、いうものが、まず第一に、本当にやろうとしてることはまずなくて、みんなその自分の金儲けでやってるわけですよ。だからそれは作文が上手い人がやるんですよ。いきなりね、政府の金取って自分の懐に入れたらですね、これは泥棒なんですよ。強盗なんですよ。これはダメなの。へりくつ言ってね、出させるわけよ。日銀の金庫、財務省の金庫はね、へりくつと人脈で開くんですよ。あんなとこ装甲車突っ込んでね、ユンボ突っ込んでね、金庫壊しちゃってね、大して中入ってねえんだ、あんなものはね。そうじゃないんだよ。ね、財務省や日銀の金庫は、ヘリクスと人脈で開けんですよ。これヘリクスってのは今言ったやり方よ。こうやんなきゃいけないんだ、金出せ出せって言うとね、ヘリクスこねるとね、分かったって、鍵半分開けんだ。しかし、叱るべき人が行かないと最後開けてくんねえんだよ。あんたには金渡さないってことだよ。金渡すに誰に渡すか大事でしょ。これが人脈なんですよ。だからこの役所の天下りもね、してくれるって人はパッと最後開けて金出すわけだ。天下りも受けませんとか、大真面目で政策だってことは金出さない。非理屈では納得しても。よくあるでしょ。だから理屈、ね、こんな理屈で皆さん入札すると。なんであそこが落札するんだと。いや、それは人脈だよ。非理屈まではみんな半分開くんだ。最後金渡すときに、金をこっちに戻してくれる人とか、ね、向こうにとって金出す側にとって有利な人じゃないと金最後渡さないんだよ。だからヘリクスと人脈なんですよ。同じことが外交にも言えるんですよ。外交にも言えるんですよ。例えばその軍縮とかですね、あるいはその貿易協定とか温暖化対策とか、別にあれやってですね、貿易黒字大幅に増えることないね。温暖化が止まることもないね。でみんな金儲けするんですよ、両方で。
軍縮するって言うとね、その分なんか別の予算つけてさ、軍人とか関係とかに金配るわけだ。大変だ大変だって言うんでね、農業もそうでしょ。農業の自由化だと。どんどん外国から安いも入ってくる。だから農家頑張るじゃなくて、だから農家に金渡しますでしょ。それがどっか前回って懐に入るやつがいるわけだ。だから農業対策はお金儲けの手段なわけね。こういうことを何十年もやってると日本政府もですね、わからなくなるんですよ。本当の交渉ってものが。要するに、また同じだと思ってたわけでしょ。また貿易赤字のこと言い出した、なんで言い出した、じゃあない、いくら金渡しゃいいんだと。なんか私聞きましたよ。安倍さん最初にトランプやりに行ったでしょ、当選直後に。大判持ってったんだって。本物の大判持ってったんだ、小判の大判の。本当に持ってったんだって、大判を。いやー、金好きだからっつんで。持ってったんだって、大判をさ。漫画だよな。しかもそのルートがだよ。ムーニーのルートなんだよ。統一教会のルートでさ、あってさ、金持ってったわけだよ。もう最初からさ、トランプ氏なら、こいつバカじゃないかと思う。なるよな。俺の敵、最大の敵だって最初からわかりますよね。何にもわかんないんだよな、安倍の周りっていうのは。でもとにかくそんなとこから始まって、だからトランプのね、家事の面倒を見てやりゃさ、喜ぶんじゃないかと。だからなんかさ、相撲を見せてやりゃね、あれ、プロレスやってたからよく似てるんでしょ、相撲を見せてやりゃさ、喜ぶんじゃないかと。そんなことばっかりやってるわけよ。中国もそうだったんですよ。中国もそうで、米中経済問題でね、通商協議始まったんだけど、トランプの選挙の地元のね、有利になるような利権を全部並べて、さあどうですか出してみたわけよ。で、向こうそれがどうしたなんだよ。それがどうしたってわけよ。要するに、アメリカの赤字を減らしたい。中国の黒字を減らしたい。減らしたいっていうか、アメリカは日本や中国に対して、収支トントンにしたいって言ってますよね。だから日本の黒字もゼロ、アメリカの赤字もゼロ、こうしたいって言ってるわけよ。利権ばらまいたらそうならないでしょ。だから全部蹴飛ばされたわけよ。ならないじゃないかと。日本もそうですよ。大盤持ってったってね、相撲を見したってね、日本の黒字ゼロにならないんだよ。台北黒字は。そうでしょ ?F35 をね、147機買うと。あれ何年間に分けてものすごい金で買うんだけど、じゃあ今それでいくら黒字ゼロになるんだよと。なんないでしょ、それ。あの飛行機怪しい飛行機だし。ゼロなんないでしょ。だからそこ言われるわけよ。なんないじゃないかと。で、牛肉ね、豚肉。日本だけ関税高い、アメリカだけ関税高いんですよ。TPP 入ってないから、アメリカはね。で、日本は TPP、EPA やったから、その加盟国からの関税は安いんですよ。あの、農畜産物ね。アメリカだけ高いわけ。で、これはちょっと、あれだから、他の国と同じレベルまで下げようかって日本側言ってますよね。でもそれでアメリカ産の牛肉や豚肉の輸入がどんと増えないと意味ないわけですよ。必ず言われますよね。いくら増えるのと。いや、それは同じ競争条件ですからって、それは通用しないんだよね。いくら増えるんだと。あの、アメリカにいくら増えるんだと。要するに彼らが求めてるのは、アメリカの赤字をゼロにしたいわけですよ。で、それでいくら減るんだということでしょ。で、足んねえと。じゃあもっと買えってわけですよ。で、買えない。って言うと今度は分かったと。じゃあ、黒字減らす方法は、アメリカの赤字減らす方法は、車の輸入を止めることだって言うんですよ。日米間の黒字赤字の多くは、あの、車が寄与してますから。日本の黒字にはね。アメリカは車の、日本からの車の輸入を止めるんだと。そうするとだいぶ減りますよね。黒字が。こういうならいけるわけですよ。だから、農産物を怒涛のごとく日本が買うか、日本の車の輸出を止めるかどっちかしかないじゃないですか。だから当然農産物はうだうだ言ってそんな入らないよね。日本人の数減って減り始めたし、こんなにみんなアメリカビーフどんどん食うなわけでもないよね。で、今度は車の輸入を止めるのよ。で、それをやりたくないからいろんなことやってるわけですよ。車の輸出がね、命綱みたいで、トヨタ利権でしょ、所詮は安倍内閣は。トヨタ利権だから、それでみんなやってるわけよ。車に勤めたくないから全部犠牲してるわけですよ。軍事もそうだし、それから農業もそうだし、全部車の輸出守るためにやってるわけでしょ。トヨタ守るためにやってるわけでしょ。10連休とか言いますが、トヨタなんか昔から10連休じゃないですか、連休は。今回ね。そうでしょ。5月の休み10連休と言いますが、昔からトヨタなんか10連休じゃないですかね。全部トヨタ利権でしょ。で、だからトヨタ利権を守りたいわけよ。ところがアメリカはトヨタ利権許さないってわけでしょ。
輸入、車の輸出止めろってわけですよ。だからものすごいこと来ますよ、これ。大制裁が来るし、みんなひっくり返されちゃうし、大変ですよ。で、トヨタも分かってるから、分かった、じゃあ向こうに工場を作ると。もっと増設すると。工場建設計画をね、積み増すと言ったわけですよ。トランプ、ありがとうって言わなかったんだよ。おめでとうって言ったんだよ。いいね、ああいうものの言い方。ありゃ、交渉タフだぞ。おめでとうだってさ。何がおめでとうだよな。アメリカでね、重要部品なんか作ったら何が起きるかって話ですよ。今から40年ぐらい前。アメリカのフォードと日本のマツダで一緒に車作ったことがあるんですよ。それぞれね、同じ車種をね、フォードと、アメリカのフォードと日本のマツダで同じように作ったことがあるんですよ。で、それアメリカに持ってったんだけど、なーに、その日本がマツダで作った車の方がね、音が静かだったわけですよ。ガサピチしないってわけよ。アメリカの車っていつもギチギチギチギチ言うでしょ、あれ。本当アメリカの車ってね。なんかこう、ぴったり来てないんじゃないな。で、日本のマツダで作った車は実に静かだってわけじゃん。で、フォードがね、どういうわけだと。うちで作った車はうるさいし、マツダで作った車は静かなんだと。どういうことだって調べてって、ギアボックス開けたんですって。ギア噛み合ってんとかね、トランスミッションの。あれ開けてみたらね、ぶったまげたって言うんですよ。これ社長が実際言ってるビデオ残ってるんですよ。いや、たまげたんだよ。あれ開けてみたらさ、マツダで作ったさ、車のトランスミッションはギアが完全に噛み合ってて、ぴったり噛み合ってて、芸術品みたいなもんだって言うんだね、これ。なんだこれはと。スペックで要求してる幅はこれ。しかしあれたちはもっと小さい幅で、その企画を合わせてやってるからぴったり組み合ってるんだと。我々はそのスペックの中に入るようにやってるんだけど、あの人たちは、日本の人たちは、スペックの幅に入るんじゃなくて、もっと自分たちで決めた小さい幅の中に入れて仕事してるってわけよ。それでこれは叶わないと。品質向上運動をやらない限り、アメリカの製造業は復活しないって話になってくるんですよ。終わりなき改善の精神なくしてアメリカの製造業復活しないと当時アメリカ人は悟ったんです、その時。そういうことがございますから、アメリカでトランスミッション作るとかエンジン作るとか言ったってそりゃ大変ですよ。だからもう諦めろってことよ。諦めろってことよ。で、諦めきれないよね。で、三つ目が為替なんですよ。三つ目、為替。それがこの第二次プラザ合意なんですよ。為替で調整しましょうと。中国も結局そうなんですよ。でもね、中国はね、アメリカ向けの輸出が 大幅に減ったんですよ。中国、アメリカの対中輸入は大幅に減りましたから、やっぱりトランプ式の政策で効果あったんですよ。だからあれ、今のまま関税ずっとやってくと10年もするとですね、多分中国はもう当然溶けちゃうし、アメリカにはあまり中国製入ってこなくなるんじゃない？あと10年も続ければ。それがいいか悪いか別よ。いいか悪いか別なんだけど、アメリカファーストってそういう政策でしょ？本当の交渉ってそういうことでしょ？だからあれ、関税撤廃するって言わないよね、アメリカね。だって撤廃したらまた輸入増えちゃうもんね、アメリカ。だからやっぱ輸入を止めるためにやってんだから、関税かけないと輸入が増えるなら関税かけてきますよね、ずっとね。保護貿易なんですから。日本もなんかそうなんですよ。日本が輸出するって向こう関税かけてくるから止まってくるわけですよ。で、最後はだから、しかしそれゼロにならないね。ゼロにならないんだよ、貿易収支は。やっぱ日本の黒字、中国の黒字残るわけだよ。で、三つ目は為替なんですよ。アメリカと中国は、為替条項の、為替合意を今やってるらしいんですね。中国側が、為替を安くすることを許さない。安くした場合には、まあ、金払えたら条項なんだろうな、おそらくな。為替操作を許さないという協定を米中で結ぶ話になってるんですよ。これを日本とやりたいと言ってきたんです。もともとこの日米貿易協議はですね、日本側は物品協定とか言ってて、為替だとかサービス業のことは外してるわけ。で、向こうは初めから自由貿易協定だって言ってて、で、だからアメリカはこれ交渉するってのは日本側は絶対やらないって言ってるんですよ。なんでこんな強気になってるか分かりますよね。後ろにアメリカの利権屋がくっついてるからですよ。アメリカの戦争屋たち、まあ、アメリカの利権屋が日本政府の後ろにくっついてるから、トランプなんかけしからんか、あんなも戦い戦いってやってるわけですよ。朝日新聞で NHK だって、もうトランプの悪口ばっかり書いてんじゃない。いや、トランプ来たら全部利権飛ばされちゃうんだよ。その連中が、アメリカ人が日本の後ろにくっついてるんですよ。だからトランプに対してあんな強烈なこと言ってるわけよ。日本人だけだったらそんなこと言わないで、あれ。後ろにさ、 ねえ、そのアメリカ人がくっついてるからさ、戦争屋の連中くっついてるからいい気になってさ、出口聞いて言ってるわけよ、あれ。お前は何を送ると思います？ぶっ飛ばされちゃいますよ、そんなもの。ぶっ飛ばされちゃいます、そんなもの。一緒になって。大ピンタ食らっちゃいますよ、そんなもの。で、だからその物品協定とか言ってるけども、為替もサービス業も入るわけですよ。で、自民党の方はね、安倍政権の方は、夏が選挙でしょ？あの後にしたいと思ってたんですわ。選挙前にそれやって決めちゃったらもう、票がガタベリだからね。秋にやりたいって言ってたんですよ。選挙終わった後ならさ、農業なんかね、全部、譲歩しても、まあ、次の選挙まで時間あるし、いいかなと思ってたわけですよ。ところがアメリカの方が3月になって急に、早く交渉やりたいって言ってきたんですよ。3月に入って。すぐやりたいと。で、早速4月から始まったのよ。日本の新聞とか見てたら笑っちゃうな。NHK とか見てると。なんか、いかに表切りの親父がさ、上手に話したように見るでしょ。全然違う。アメリカは全くその交渉要求変えてない。だから合意できたところの方が少ないんですよ。で、来週ですよ。もう今度いきなり為替協議始めるんだって。麻生さん出てこいってわけで。向こうも財務長官出てくるから。麻生さんはすごいからね。安倍内閣じゃないよ。トランプ政権できた時ね。早速、ペンス副大統領と、麻生、財務大臣で、貿易交渉始まったんですよ。ペンスが怒っちゃったの。麻生じゃ話ができないって言って。まともな話できないらしいんですよ、麻生は。怒っちゃったんだよ。話にならないって、ペンス帰っちゃったんだから。それで茂木で出てったんだよ。そういう言い訳好きな人なんですよ、麻生なんて。まあ、ね、我々国会で聞いてたってなんかアホじゃないかと思うことばっかだよね。あれを1対1でね、やられてごらん、向こうの。副総理も、副大統領も。叶わないよね。取り替えろと思いますよね、あれね。そんなもんなんだ、あれ。だから大変だよ。で、今回向こうでその交渉をやってるのが、ライトハイザーって人で、この人が85年のプラザ合意でをやった人なんですよ。だから彼は日本には絶対勝てる自信持ってると思います。まるで、満州に最後攻め込んできたソ連のごとく。ほとんど抵抗を受けず、ザーンと追い出せると多分思ってると思います、ライトハイザーは。見てごらん、安倍だ。それから、麻生だ。後ろ側の戦争屋を叩き出しちゃったら、何が残ってます、そんなものは。アメリカの戦争屋たち、ね、利権屋たちの虎の家を借りて威張ってるだけでしょ。この後ろ全部さ、トランプが叩き出しちゃってこないよ。何が残ってます、安倍だ、麻生に。何にもないでしょ。トヨタって何か残ってると思います、それやられたら。後ろにそのアメリカの利権屋ついてるアメリカの利権屋をトランプに叩き出されちゃったら何かできると思います？何にもできないですよ。満州の最後と同じで関東軍の連中がね、幹部が真っ先に自分で飛行機乗って帰っちゃったわけでしょ、みんな置いて。そういう風になっちゃいますよ。時間の問題ですよ、これ。だから、今回は突然の円高に要注意ですね、やっぱりね。あの時もそうです。突然の円高だったんです。71年のニクソンショック。それから85年のプラザ合意、全部突然の円高なんです。政治で決まりますから。その85年のプラザ合意の時、大蔵大臣が竹下登だよな、ものすごい円高になるっていうのをインサイダー情報で自分で相場張って3兆円か稼いだんだよな、あいつ。自分で野村証券相手に相場張ってたんだよ、円高になって自分知ってたからさ。3兆円稼いで、それでその金の一部で中曽根から総理大臣買ったんだよね、あの人ね。中曽根も相当な人だよ。まあだから麻生さん相場犯じゃないか、あれ。結構相場好きでさ、あの人もまあ安倍政権になってからね、関係いろんな連中にさ、俺はドルでいくら儲かったとか結構吹聴してまってたんだよ、あの人。だからこれ無入信ってやるときさ、自分でさ、円高を相場張ってさ、やると。で、誰かバラしちゃったと。ね、昔はインサイダー取引って取り締まってなかったからね、竹下登の頃は。今度はなんか、やったらすごいでしょうね。で、やっぱりだからこれが本当に一つポイントで、私前から申し上げてるようにね、トランプ政権で最初からドル安政策だと思うんですよ。アメリカファーストなんだから。もうそれはドル安で、金融は潰しちゃう気なんだからね、金融システムは。だからもうこうなったら、日本から先に提案した方がいいって私申し上げたでしょ。1ドル50円を10年固定為替でやろうと。日本から提案したいと。10年ありゃアメリカも製造業復権なんとかできるだろう。日本もそうなったら、1ドル50円だったら、とにかく車の輸出はもうできないから、車屋呼んでお前らできないと。諦めろと。他のことやれと。 ね、言って話すると同時に、50円でみんな輸入品になっても困るでしょ、農産物でも何でも50円為替有利だってみんな輸入しちゃ困るじゃないですか。だから日本も保護貿易でこれは輸入しない。ね、これはやらないって決めて、あれこれは攻める決めて、国内の産業大再編やると。10年であれば結構できるだろう。こっちから提案したいと私言った方がやりますよ。何にもやってないんだよ。何にもやってないから押し切られちゃうわけよ。同じ50円でも押し切られた50円と、こっちで段取りした50円は全然違いますからね。要するに360円が200円、200円が100円、だから次は50円でしょ、目標は。要するにいきなり明日から50円じゃなくて、目標は50円でしょ、こうなってきたら。で、私やっぱ思うんだけども、為替が100円割ってくるとみんなそわそわしだして、80円で入ったらすっかり光景変わると思う。本物の不景気なんだなって感じになると思います。さっき見たように金利下がってきてるから世界中不景気なんでね。さっき長期金利見たでしょ、世界中下がってきたでしょ。で、あれ今度だからドーンとドル安来ると、円も人民元もボーンと上がっちゃうから、特に日本の場合は円高行くと自動車会社利益落ちるから、で、リストラ始めるんだよ。コスト削減始めるから、すごくその不景気広がるわけよ。で、その時に、リストラだけでやってたらもう日本は持たないし、下請けはみんな離れちゃうから、で、そのリストラはない。自動車業界を本当に構造転換させるしかないんだ。今、頭あるかな？経産省でも、日本の大企業でも、そういう頭が。先を見越して戦略を立てるってことやってますかね？やってないと思うんだよ。結果的に何が起きるかっていうと、収賞狼狽だと思うんですよ。慌てふためちゃうと思うんですよ。なんでこんなことになったんだと。どうしてだ、どうしてだと。内閣から始まってみんな慌てふためちゃうと思うんですよ。で、大混乱の中から次の人が生まれていくんだと思います。下克上タイプのリーダーが出てくるんだと思います。すなわちもう今までのね、威張ってた連中なんか何もできないことは分かっちゃって、すっかりその、権威を失う。で、下から誰かね、リーダーが出てきたら楽すんじゃないですか。そういう段取りだと思いますよ、今回はね。だ今度の円高っていうのは日本を変える大きなチャンスですよね。それでバブル崩壊の話なんですが、金融のことなんです。ね、括弧3のところ。日本の株式市場はですね、安倍内閣始まったところが8000円。去年の10月が2万4000円いくら。安倍内閣始まったところが8000円。去年の10月の一番の高値が2万4000円。何倍になりました？ 3 倍ですね。バブル3倍ルールというのはございまして、不思議な黄金比率みたいなのありまして、短期間に3倍になるのはみんなでバブルなんですわ。だから日経平均、見事に安倍内閣でバブルをやりまして、3倍になりまして、落ちましたから、もう二度と投資資金が集まってきません。世界中のマーケットがそうなんです。中国でもアメリカでもヨーロッパでも日本でも、そら、全然投資資金が戻ってきません。バブルが弾けると人々は投資する意欲を失います。あるいは損が大きすぎちゃって投資どころではなくなってくるんです。それが株式市場から始まって、今債券市場、不動産市場、それから設備投資、どんどん広がってます。そういう動きが、まあ、典型的なバブル崩壊です。で、今回のバブルはですね、2008年のリーマンショックの後、後始末をしようって世界の中央銀行は金を入れてった。その中央銀行の金で起こしたバブルなんです。だからもう、あとは何もないんです。リーマンショックの時は、ものすごい大暴落になって、あそこは、時はまだ中央銀行や各国政府にもうちょっと財政金融支出をする余裕があったんです。日銀もまだ余裕がありましたから、どんどん金を出したんです。で、それが全部目いっぱいになって、自立崩壊したのはこの、去年の秋からこの 年初の暴落でありますから、もういよいよ何もありません。全部出しちゃった。例えば日銀なんかはですね、安倍内閣が始まる頃って総資産が140兆円ぐらいじゃない？で、今、600兆円弱ありますね。550兆円ぐらいはあるんじゃない？ 3 倍以上になってますよ、日銀は。資産の規模が。日銀がどんどん資産を3倍以上に膨らまして、資産を買ってたってことだから、お金を出したってことですよ。要するに日銀の資産が膨らむっていうことは、日銀が大量の資産を買ったっていう意味で、それはその裏側でお金を出したっていう意味なんです。だから日銀がひたすら金出したんですよ。これでやっと、まあ、上げてきたんだけど、それは暴落したってことなんですね。で、この間ある人から、日銀に詳しい人から聞きました。どうなんですかって話を聞きました。 まず安倍さんが辞めたら黒田さんは辞めます、予定通り。次は雨宮さんですね、副総裁。出口戦略あるんですかったら、ないってはっきり言ってました。どうするんですか、どこまでも歩幅前進で行くって言ってました。歩幅前進、歩幅前進ってのは地べたに這いつくばってね、前から弾飛んでいくんだよ。前から弾飛んでいくから地べたに這いつくばっていくのを歩幅前進って言うんですね。でドーッと打ってきたら、カッと頭を下げて、でちょっと打ち方が止まったらね、ちょっと頭上げて、ちょっと前進むわけ。これをどこまでも続けるんだって。1ヶ月6兆円だっけ、あれどこまでもどこまでもそれでいくんだって。でもそうやって8000円から2万4000円まで上げてきたんだって言ってましたよ。歩幅前進でやっとここまで資産を回復させたんだって言ってましたよ。いやー、もうこれは自滅戦争ですよ。歩幅前進でやっていくから、ものすごい売り物が来たら一気に下がるわけよ。要するにね、買い上がって買い上がって歩幅前進上がってる、ドーンと売り物が来る、ダーッとやられるわけ、ダーッと後退するわけね、株が落ちるわけね。で諦めないでまたこれで歩幅前進で、またダーッと売れて、ダーッとやられてさ、後ろ落ちるわけね、また歩幅前進。それやってると最後にものすごい売り物が来て、債務超過のラインを超えるとこまで売り飛ばされるよね。売り飛ばされちゃうよね。そしたらどうするのっていうと、実質破綻ですよね。どうするのっていうと、またこうやって歩幅前進するわけよ。もうだから自滅戦法、日銀しか買い手がいないんだもん。自滅戦法ですよ。でそうやってね、この政治が変わりますわ。政治が変わって、お前ふざけんなと、出てこいと、責任者出てこいと話になりましたら、責任者は、我々は正しい政策やりましたと、歩幅前進で何が悪いんですと、いうことになって。で、まあ、それはなんかね、政治的にいろんなことやるんでしょうけども、日銀も民間の銀行もみんな国有化するしかありませんわ。前から言ってるように、イタリアと同じことやるしかない。イタリア中央銀行国有化しますね。ああいうふうにするしかないんですよ。日銀も債務超過でしょ。日銀債務超過になるってことは、その先の銀行や保険会社や投資銀会社なんかとか、一部のメーカーの商社も債務超過多分なっちゃいますよ。あれ全部国有化するしかない。今まで政府は悪いもんだと、小さい政府では良くないということで、右の政策で世界動いてきましたから、今度はグーンと左に動くんです。思いっきり左に振れます。今度はそうやってこの危機はくぐり抜けることになるでしょう。で、今の様子だと、まあ預金封鎖は多分なしで済むでしょう。今の状況だとね、ハイパーインフレが今のところはまだなしで済むと思いますね。で、弱者救済のための巨額財政出動、今度それですよ。安倍内閣の次はそれですよ。で、あれですね、この令和新選組ありますでしょ、ねえ、山本さんの。彼だけじゃないですよ。弱者救済のための巨額財政出動は別に彼だけ言ってるわけじゃないですよ。小沢さんでしょ、亀井静香でしょ、立憲民主党でしょ、共産党でしょ。幅広くですよ、これで。自民党の中にもおそらくこれに同調する人は出てくると思います。簡単なんです。金持ちのために財政出動しようと、貧しい人のために財政出動しようと、自分の懐に金が入ればどうしても OK なんです。金持ち優先って言ったら選挙に落ちるから一番意味がないね。貧乏人優先って言うと選挙に受かる。で、自分のところに金が入ってくるように政策を作れば、ね、みんな OK なんですよ。そうでしょ、今の特に与党の政治家は。で、その段取りが結構進んでるんじゃないですか。竹中平蔵までなんかベーシックインカム大事だとか去年から言ってますよね。アメリカなんかでもですね、アメリカの野党民主党ですね、若い世代を中心にそのリベラルに行こうと、もっと政府が財政支出を出して若い人を救おうって言ってますよね。日本にも上陸してるんです、それが。だからもうどんどんどんどん財政出動ですよ。消費税、これはね、山本太郎さんね、消費税廃止で、家賃はね、うんと安くて初期費用なしで安い家賃で住める公的住宅拡充、奨学金はチャラで、全国一律最低賃金1500円、たらずまいは政府が保障、保育、介護、障害者介助、事故原発作業員などは公務員、一次産業個別所得保障、 災害備える、それから本物のニューディール、お金配ります、デフレ脱却給付金、ベーシックインカムかな。で、今でこそ今しかできません、お金財政、今しかその財政拡張できませんと。今ならまだ少し出せますと。どんどん出しましょうと。日米地位協定は改定します。トンデモ法一括廃止。主事法も TPP もね。それから安保法もみんな廃止。原発は即時禁止。障害者の合理的配慮。それから DV 問題。児童相談所問題。動物愛護。こういう話ですよ。決して彼の一人の思いつきじゃないと思うよ、これ。時代はそういうふうに動いてるんですよ。動いてるんですよ。はい。動いてます。こうやって今度は、貧しい人たち、追い詰められた人たちに光を当てる番なんです。ずっと右に振り子振ったでしょ。勝ち負け、勝ち負けで言ったでしょ。二元論で、もう貧しい人たちを切り捨ててここまで来ましたね。今度逆に左に行きます。真ん中がいないからです。中道政党がないでしょ。中道政党がないから、今度はぐんと左に行くんです。混乱っちゃ混乱だけど、まあそういうもんです。力学から言って。これはすごいですよ。だから今度のそのデフレの時は大騒ぎですよ。要するにそれは1ドル50円時代の話だからね、これは。1ドル50円時代の話なんだよ。1ドル50円時代はこうやって今度はくぐり抜けるわけだ。ね、デフレだから。もう会社の頼りにならん、アメリカの頼りにならん、どうすんだ。ねえ、一度50円時代ってことは後ろっかアメリカの戦争屋が追い出されてんだから、地位協定もないわね、安保もないわな、こんなものね、全部見直してさ、すごい時代来ますよ。だからこれ決して彼の思いつきじゃないと思いますよ、これ、ダイナミックに動いていくんだと思います、正直言ってね。まあ財政もですね、もうダメだからね、あれね、まあ本当にもう硬直化しちゃってね、今更どうにもできないんで。で、政治に新しい潮流が出てきてると思います。まず地域ファーストですね。イギリスの EU 離脱、アメリカのトランプ大統領、それから大阪の、大阪維新、東京の都民ファースト。都民ファーストは消滅するかと思ったら消滅してないぞ。結構当選してたよ、この間も。なんか本当にそういうの見てると、地域ファーストっていうことで政治に新しい力が生まれてるんですよ。小池とかさ、ねえ、松井とかね。なんじゃいなと思うわな。でもさ、そんなもんなんだって、戦国大名の時代っていうのは。彼らの後から後から同じようなタイプって言いますか、また別の人たち出てきますから。要するにもう今までのね、学問だとか、序列だとか、いうもの全く関係ないリーダーの時代にもう入ってるんですよ。トランプがそうでしょ。ね、もう本当だから地域ファースト、それから地域ファーストで自分の国ファーストですよ。だからこれからだから、これが大阪のやり方、これが九州のやり方、こういうふうにやっていけばみんな支援がいく。北海道の県知事で今回道知事で当選した人は前のあの夕張の市長だよね。すごい苦労人であれ、市長の給料も返上して奥さんパートに出させて、で頑張った人でしょ、あの人。圧勝しまして。一方、北海道の農業団体とか畜産団体はもう安倍内閣に対して激烈な怒りを持ってますから、その怒りをですね、小沢さんがまとめてね、小沢さんの方の候補立ってたのよ。全然ダメよ。その、やっぱりその、なんていうの?そういう批判、過去の批判ではなくて、やっぱりその、夕張市の市長、北海道のために頑張った?その人が出てきたら、不動票もみんな集まって圧勝しちゃいましたよ。それでもう、山本太郎もこれは小沢式選挙でダメだと思ったんじゃない?自分でこういう立ち上げてさ、俺もやるわということですよね、これね。まあこれ見ると令和の時代らしいな。令和という感じで、一大粛清だもんね。一大粛清でありますから、いいことだと思いますね。まあそんな感じで、なんか政治は変わってきましたよ。本当なんかね、その今までのね、利権が全然ダメ。東京はこういう政策だから、この東京の政策をこっちでやりますなんて全然ダメ。東京にコネがありますから、東京から金を持ってきますなんて全然ダメ。私はこうやります。この地域こうします。こうやって段取りします。その実績がますます人を引きつけてくるんですよ。本物の戦国時代にいよいよ入ったと思います。 戦国大名タイプの時代にいよいよ入ったと思います。で、これが世界規模で来るんです。トランプがまずそうでしょ。トランプはだから、今度最後、中東でいよいよ最後の戦争ですね。もうみんな準備してますよ。中東で最後のハルマゲドン戦争で、ミサイル戦争ですから、イスラエルもこれで消滅する可能性はあります。しかし、どう見たってアメリカの負けで、ロシアの勝ちですから、まあ、そこで負けてアメリカの戦争やもう完全にアウトで、アメリカ中央軍がこれで完全にアウトになれば、沖縄の米軍なんかも意味ないから帰ることになりますし、全部これで決着つくわけですよね。で、トランプはだからもう最後の詰めみたいな意味入ってると思いますよ。で、キム・ジョーンも何もみんな待ってるんだと思いますよ。こう、高みの見物ってわけにもいかないんだけど、まあ、どうやって最後この戦争を仕留められるのか、中東で。みんな見てると思いますよ。NATO ももう壊れちゃいましたね。ドイツがもう、非協力だし、トルコは NATO から出る構えでしょ。それからエジプトもなんかロシアについちゃいましたね、武器の世界ではね。だからこうやってもう、最後仕分けできてて、最後ドンと行くわけだ、あそこで。ドーンと行けば、次はもう、ドイツファースト、フランスファースト、イタリアファースト。だって、EU はぶっ壊れながら NATO の、NATO まで壊れちゃうでしょ、これで。で、フランスファースト、イタリアファースト、インドファースト。ってやってった時に、中国どうなると思う？中国ファーストやってたんだけど、中国経済不景気だね。次何が出てくるでしょうか？地域ファーストですよ、あそこも。上海ファースト。広州ファースト、北京ファーストね。チベットファースト、それから新疆ファーストでしょ。それが世界の潮流じゃないですか。分裂するじゃないですか。EU と同じように分裂しますよね。だからそういうもんなんだと思うんですよ。中国の共産党が全部一元的に仕切ってますよね。それがどんどん溶けていくんだから、それぞれバラバラになっていきますよ。バラバラね。日本はですね、だからまあまあアメリカは帰るわけで、で、トランプはそれで壁の話してますね。壁をとにかく作るんだと。本土防衛だと。これやった時に911の秘密を全部喋らなきゃいけませんよね。だから次の天皇になったら明治の秘密も全部言うしかないわね。明治のことが全部明らかにするしかないですよ。戦後のこともですね。とにかく占領下のことですよね。なんで日米安保が生まれたかの話も全部明らかにして、歴史の中に全部それは一旦入れて、決着つけなきゃダメですから、アメリカの場合は、あれですよ、やっぱりその、第二次世界大戦の時のことから始まって、ベトナム戦争のこと、そして911事件だよね。911事件の本当のこと全部言って、軍産複合体は解体しなきゃいけないわけで、で、解体した後は本土防衛ですよという、そういうことでしょ。とりあえずそういうふうに落ち着くわけですよ。まあ、中国はだから大変で、私はだから日本の外交立て直しってのは、私一番は柱は北朝鮮との国交回復だと思うね。ここね、どこで突破口が出るかっていうと、私は北朝鮮と日本の国交回復だと思います。あれが一番ね、その鍵になると思いますね。大体さっきの準軍国交の話じゃないけども、日本にとって朝鮮半島との関係が一番ね、困難なんですよ。とにかく朝鮮半島と揉めてるとろくなことないですから、日本は。朝鮮半島とは友好関係を結ばないと絶対ダメで、植民地なんかを持ってのほかでですね、戦争なんかさらに持ってのほかで、あそことはちゃんと友好関係を結ばないと日本の外交の基礎は全く定まりません。アメリカが帰るわけだから。アメリカのね、虎の犬を借りやで、それはね、威張ってもいいかもしれないけど、あれ帰るわけだから。そしたらまず北朝鮮としっかり国交を結ぶことだ。あそこと国交を結ぶと、韓国もね、うまくいくでしょうし、ロシアもうまくいくんだよね。やっぱそこが鍵だと思いますよ。だから韓日本海だよ。韓日本海をきっちり固めること。そうすればあとは大体台湾もね、うまくいくでしょうし、まあ、アジア大体うまくいくと思うんですよね。アメリカも各州は頑張ってますから、州との取引とかなんかどんどんあるでしょうからね。まあそのあたりが日本の外交突破口ですね。冷戦の時はそれが中国だったんですよ。戦後の冷戦構図ありましたでしょ。日本が冷戦の一番の前線だったでしょ。アメリカ陣営と、それ中国陣営。あの突破口が中国国交回復だったんですよ。日本がまずやるんだね、あれ。なんとか日中国交回復したいって動いてって、アメリカがびっくりたまげて、先乗りしてアメリカが先に米中国交回復やったんだけど、実際日本がやってたんですね、あれ。だからね、こういう時はね、必ず外交でね、一つ突破口を開けるんですよ。で、 あれ、田中総理の時でしたから、田中様の時ですね、同時にソビエトでもやろうとしてたんだね。米ソも、日ソも、北海道の共同開発やるってことで話を進めてんだよね。さすがにアメリカ怒っちゃってさ、冷戦破りだってことで、まあそれはなくなるんですけども、今回はやはり北朝鮮だよ。だから小泉純一郎の勘は正しかったんだよ。小泉純一郎が、金正日と国交回復に向けて話し始めたでしょ。ね、90年代のあの困難の後ね、もうその前はまあだから実際には行き来あったね。昭和の時代行き来あったわけですよ、北朝鮮と日本は。ね、新潟からもしっかり船で行ってさ、パチンコ屋さんもしっかり金を送ってたから、まあ国民行ってないだけでしっかり関係あったんだね、北朝鮮と日本は。昭和の時代は。でもそれは平成になって止まっちゃったんだよ。向こうも偉い困っちゃって。で、日本も困っちゃって。で、小泉の時にやろうって話だったんだけど、アメリカの戦争やから、戦争で飯食ってんだから、お前、平和やめてくれって言ったらな。例えば、日本から北朝鮮の脅威がなくなったら、どれだけの軍事基地がなくなります？どれだけの武器がなくなります？あそこと国交回復したら、今度ロシアともうまくいくようになりますよ。そしたら、どれだけの人が失業すると思います？軍関係で。日本だけでアメリカもそうだよ。もう、悪夢なんですよ。戦争で飯食ってんだから。で、むちゃくちゃ潰されて、今日に至ってるわけです。まあそれだから今度は北朝鮮だね、外交突破口を開けるのはね、まあそんな感じでね、ここに書いてございますけども、うん、荒削りの戦国大名型リーダーの台頭ってことでしょうね。世代ファーストのこともちょっと述べるとですね、世代間の戦いってのはすごく今大きいんですよ。例えば年金の取り合いの話はそうでしょ。これは各国みんなあるんです。で、みんな注目してるのは、いわゆるミレニアム世代なんです。ミレニアム世代と申しますのは、日本だと90年代以降の生まれぐらいの人たち、この人たちですね。一番なんか悲惨な状況に置かれてることが多いんですよ。例えばアメリカなんかでも、ね、家はほとんど持てない。奨学金でものすごい借金を負っちゃってると。それから安定した仕事が極めて少ないとかね。で、この世代がやっぱり覚醒をしてきておりまして、だから今までの体制は嫌だと。もっと横につながったね、新しい体制作ろうっていうのが今、旗印になってきてますよね。で、やっぱそうやって世代がどんどん変わっていきますから、若い世代もどんどん出てきますので、なんか日本もですね、今みたいなことやってると、まあ未来がないんで、やっぱこう、もっとオープンに話ができる環境にした方がいいですね。外国人の人も日本に働きに来てますがね、あれあんまり対話してる様子がないんだよな。要するに単に労働力で入れちゃってるだけだからさ、一人の外国の人としていろいろ話してさ、今のことでも未来のことでもやってきゃいいんだけど、あんまりそういう気力日本人今ないよね。留学生もいるけどね、単に帰らんだけで気力して帰るだけでしょ。あれまずいもったいないね。外国人もね、観光客もたくさんいるわけだし、それはもっといろいろ話してですね、やったらいいと思うな。例えば北朝鮮で国交回復したら当然向こうの中国東北部との交流も深まるよね。ロシアとの交流も深まらないしね、アメリカ人も来るだろうしさ。うん。私の経験だと大体アメリカ人来るとみんな嫌がるんだよね。アメリカ人ってなんか、失礼だしね、あれだよね。アジアの人たちは丁寧だよね、あれね。アメリカ人って失礼だしさ。アメリカ人とね、あれね、みんなね、結構嫌がったりするんだよね。本当の話は私の経験だったよ。アメリカ人の中ないんだよ。みんないてアメリカ人来るとさ。一人なんかこう威張ったこと言い出したりさ、わけのわかんないこと言い出したの聞くことがよくありましたよね。まあいい人もいますけどね。まあそれはともかく、なんかやっぱり日本はすっかり変わるし、変えていかなきゃいけないし、と思いますね。1ドル50円時代になったら、いきなり50円って意味じゃないですよ。だから2桁の時代になってもね、円高するなら。観光客は一旦来なくなりますわ。これでだから一旦ちょっと大掃除ですね。京都なんかも大変だって。観光郊外で。バスはいっぱいだし、道は大混雑だし、公衆トイレがないもんだから、もうね、我慢できないでね、人の家いきなり入ってきてね、勝手に入ってきてやっちゃいようとしちゃうんだって。要するにインフラが整ってないのよ。ねえ、そんな観光客を受け入れるインフラ整ってないのよ、京都だって。で、だからちょっとお休みしてね、しばらく休館ですが言って、京都は休館ですと言って、立て直すといいな。だから円高ちょうどいいんですよ。ドカンと円高くれば外国人来なくなるでしょ、しばらくね。で、その間に全部インフラ立て直すですよ。もう一回入れ直しですよ。このままずるずるやってったらえらいことになります、日本もね。 くたびれ果てちゃうから、まあそれでも要するに何て言うのかな、時代の全然変わってくから、日本ってこういう国ですよ、日本ってこんな風にやってんだよってことを世界に言うといいね。いやね、バブル崩壊して20何年30年近く経って、30年だな、どうやって日本はここまで来たのか、なぜ爆発しないでここまで来れたのか、日本はなんで1000兆も借金出せるのか、あれは日本はなんで1000兆借金出せるかの本当の話は、1000兆出しても国が続いてたってことなんですよ。普通は借金そんな出す前に国潰れるから、借金できなくなっちゃって借金が少ないのよ。別に世界の方が素晴らしいって言うんじゃなくて、日本はたまたま1000兆借金出しても国が潰れなかった、ただそれだけのことなんですよ。なんで潰れなかったのかって理由もありますから、そういうことを含めてこのバブルの経験とかね、これからどうしよう、外交のことなんかを話すといいな。もうアメリカイギリスが帰ってくんだからね、やっぱりみんなで考えないと、外交のことも経済のことも分かんないじゃないですか。やっぱりね、日本、まあ外交の人と含めてですね、いろいろ話をしながら次を作る、そういう時に来たと思います。平成はなんかやっぱうちにこもってた日本だったけども、令和は外に出てくるんじゃないですか。そんな予感がします。それに大混乱になって、その後ですね、大混乱の後の日本は外に出ていきますよね。それから大企業はもういけませんわ、行きませんわ、少し割らないと、割っていかないとね、今のままじゃね、仕事慣れしない。もう資格会社なんて余計なこと言うからですね、当事者意識なくなっちゃうのよ。もう小さくしてね、俺お前の会社や、お前の会社や、お前が勝手にやれと。ね、それでなきゃ、お前が失敗したら全部終わりだ。お前が成功すればお前の会社だ。それしかないでしょ。昭和の戦後もね、財閥解体やったでしょ。あれもう一回やんなくちゃ。全部財閥解体ですよ。小さくして、お前頑張れてればいい。なんともできますから、そういうものはね。みんな中堅以下の会社にしちゃうのよ。そうやって動きをみんなスムーズに動けるようにするわけよ。それは絶対うまくいきますよ、今度はね。
だから、まあそういうふうに考えてくるとですね、日本も、
リーダーシップというのも、型にはまるリーダーシップではなくて、やっぱり本物のリーダーシップがいるね。さっき言った一元論がそうだよね。一元論のリーダーシップでないとダメですから、リーダーのクオリティはうんとうんと高くなるんじゃない？戦争中の日本軍のね、こう戦争だから昇進が早いでしょ？どんどんどんどん昇進していく。で、出てった当時の、陸軍の海軍の上の方がやっぱ全然ダメなの多かったんだな。敗戦に次ぐ敗戦でさ、撤退に次ぐ撤退で最後あんなふうになっちゃうわけよ。大敗戦でしょ。今の日本も同じなんだ。こう、どんどんどんどんね、その、人が入れ替わってったでしょ、この20年間30年間で、どんどんどんどんなんか昇進させてきましたよね。あいつはよく稼いだとかなんか言いながらさ、全然ダメよね。その挙句は今の日本の様子なんだ。今度はそんなことやってもダメだから、本当のリーダー選ばなきゃいけないんで、で風当てなきゃダメだね。危機感がないからそんなリーダー選んでんだよ。危機感があればそんなリーダー選べませんから。明日の飯食えないってみんなわかるから、危機感の風を当てることが大事なんだ。そうすら変わりますよ。日本人は若じゃないからね。若い人も頑張ってるし。そういうなんか、荒削りだけども、戦国大名型のリーダーが登場して動かしていく時代だろう。そんな風に思っております。なかなか激しいですけどもね、もう、一旦こういう言語を決まった以上、これはすごいよね。例えばね、バンナとか言ったらさ、ちょっと楽だったかもな。あらゆるものがわしましょうでしょ。いいね。バンナバンナで、ね、お茶飲んでるだけでも済んだかもしれんぞ。バンナだバンナだ、そうだそうだバンナだ、みんなね仲良く仲良く、投票は自民党と書いてくださいとかさ。仲良く仲良く、いかにも言い出しそうじゃない。ねえ、しかしあれ、言語ってね、傾聴だとか歌詠だとかさ、当たり障らないおめでたい言葉並べた言語の時によくとんでもないこと起きるんだよな。だから皮肉なことよく起きるわけですよね。うち平らかに外なる平成。いやー、うちボコボコになっちゃって外壊れちゃったよね。だからあんまりおめでたい文字だけなんでも、かえって逆転することもあるし。まあ、バンナぐらいだったらね、なんか喉かあった、言語を決めるが、言語をね、決めるときは喉かなんだろうけども。まあ、令和でございますから、もうそれはすごいわ。これからだから、おそらく2年間が最初勝負ですね。 最初の2年が勝負で、で大体わかりますか、令和の雰囲気が。で5年10年といきますよ。で10年後ぐらいには相当変わってるから、これから10年ぐらい皆さん駆け抜けないといけませんね。この時代を駆け抜けないと。平成も駆け抜けた人たちたくさんいたんだけども、あんまり前に進まなかったんですよ。国全体が沈滞してたし、世界全体が新自由主義だったから。例えばね、ベンチャーで頑張ったんだけど、なんか最後どっか買収されて終わりとかさよくあったんでね、まあ、悪いことじゃないんだけども、時代の大枠が突破できなかったのよ。新興国も頑張ったんだけど、所詮は新興国のまま終わろうとしてますよね。時代の大枠が変わらなかったからね、あんま先突破できなかった。今度は違いますよ。明治維新みたいなもんだから、気がついたら時代変わっちゃってるというなと思うんだよね。だからここは面白いところだと思いますから、ぜひ頑張ってまいりましょう。はい、今日のところでご質問ありましたらいかがでしょうか。どうぞ、
はい、座ったままでよ。
どうぞ。はい、
FRB は破綻する可能性あると思います、うん、どう見られてますか。
まあ本当のこと言ったら破綻でしょうね。本当のことバレたら破綻でしょうね。あれ、トランプも前時々言ってましたけども、 FRB って裏勘定なんだよね。FRB の裏勘定のことは時々いろんな人が言うんですよ。裏勘定があって、裏勘定で全部破綻の救済とかやってんだね、あれ。それ全部明らかになったら即時倒産だよね。ロンポールなんかも言ってますよね。
実質も破綻してるっていう。
ただ資金繰りはついてんだよ。だから実質債務超過だけども資金繰りはついてるって言うんでしょ。はい、そういう意味で言ったら、本当のこと言ったら、それは実質破綻、債務超過でしょ、実質破綻でしょ。そういうふうに言っていいんじゃないですか。はい、
でもそういうことが明るみになってくる可能性もある。
ありますよ。だからロンポールなんかは FRB の監査しろって言ってますよね。やるんじゃないですか。でやったらもう終わりだった話になりますよ。とは FRB を国有化して、だから連邦準備制度やめなきゃいけないね、アメリカはね。
あ、ちょっとそれに関して もう一言言います
か。はい、
この前財務省に問い合わせたんですけど。
日本の財務省ですか。
日本の財務省に、はい、一般会計と特別会計の準計の計算書って今出てるんですよ。
はいはい、
昔出てなかったんですけど、
うん、
ご覧になってるかもしれないんですけど、そこに書いてることがですね、
うん、
歳入の方の国債費が 94.2 兆円なんですよ。
うん、
歳出の方が 87.8 兆円なんですよ。
うん、
つまり真水で7兆円ぐらいしか国債は実体経済に使えてない。
うん、国債の収支でしょ、それね。
国債の収支
です。あ、それはそうです。だって借り換えがほとんどでしょ。
そう、借り換えがほとんどです。
そうそうそう。
まあ、普通みんなそう思ってましたけど、
ええ、
で聞いたんですよ、財務省に。うんうん、そしたら、そうだって言うんですよ。
うん。いや、そうですよ、前から。借り換えがほとんどですよ。
ですよね。まあ、ええ、そうなんですけど、だから一般会計で言われていることと、特別会計で言われていることは、はい、まあみんなあんま見てないし、
うんうん、
まあ普通の人はまあ目につかない、まあ、さらさないじゃないですか。うん、しかも、うん、その準計って多分そんな昔から出てましたかね。なんか意図的に見えづらいようにやっぱなってたと思うんですけど、
あれね、
ここまではっきり書いてるんだと思ってびっくりしたんですけど、
特に特別会計なんかの場合は評価が明らかじゃないじゃないですか。だからそれは評価のやり方とか明らかでない場合は、何どんな数字か全くわからないですよね。私はですね、特別会計はあれ大分かりじゃないかと思うんです。昔黒字の時代あったかもしれないけど、今大赤字じゃないかと思うんです。こう、儲かってる時と損してる時って、組織の雰囲気違うんだよね。私どうもあれ、特別会計みんな今大赤字じゃないかと思うんです。
だからなんか予算組んだように見えてるけど、実質はほとんど使えてないというか。
うん、後ろに向きに回ってってことでしょ？
ですよね。
ね。あれ、借り換えって言いますよ、国債のね。国債の借り換えって、返さなくていい金を発行するって同じ意味だってこと知ってます？10年国債発行しますよね。10年後に借り換えなんですね。で、また10年来たら借り換えなんですね。あれは永遠に返さなくていい金を使っちゃうって意味ですよ。借り換え制度ってそういうもんなんですよ。借り換えをやるとですね、借金を返せない借金が手にでき、返さなくていい借金が生まれるって意味ですね。で、そんなのばっかなんですよ。
これ借り換えもっと増やし続けられますかね。
いや、できなくなるときありますよ。全部償還になることなんです。償還と。
確かに借り換えが難しいからやっぱり真水で7兆円に甘んじてるのかなと。
そうそう、気に上がっちゃうからね。
ですよね。
そうそうそう、
本当に借り換えられるんだったらもっとバンバン、うん、財政出動したいと思うけどできてないっていうことですよね。
まあその辺が財務省がどこまで占めてるかよくわかんないんですけども、実態をね、まあ借り換えはだからどっかでできなくなればそれで終わりですね。
ですよね。なんか、うん、アコムから借りて竹藤に返してますみたいな状態ですよね。
そうです。
でも限度額60万の手前の50万ぐらい借りちゃってますみたいな自転車操業状態になってるようにしか見えないんです
よ、うん。いや、その通りですよ。
多分そうですよ、ね。
その通りです。はい。それは財務省も否定してないんじゃない？
なんか答えたんですよ。7兆円だって。まあ、水は7兆円
増
えてない
と。そうでしょ？ええ、と思いますね。だからそれは財務省はもう早く赤字を減らしたい。で財務省はね、国債の残高減らすよりも増税したいと思ってるけどな。増税心理教ですから。
プライマリーバランスの話ですよね。
うん。とにかく財務省は増税心理教ですからね。オウム心理教じゃなくて。まあ、とにかく牽制球投げてるんですよ。政府にもね。これ以上赤字国債増やさないでくれということですよね。
ありがとうございます。
はい。はい、どうぞ。
よくアメリカのなんか、この、国債をいっぱい発行するとか、
うん。
いくらでも、全部なく、
うん、MML ってやつでしょ、ええ、
どう考えても普通考えたらこんなことやっちゃったらインフレーションに乗って、
はい、
どっかで止まらなくても損益分岐点じゃないけどそういう限度ってどっかのポイントってあるんですか。
うん、基本的にはねアメリカの特にレーガン政権以降の経済学は全部なんか目的ありきの経済学で、あんまりそういう実証とか、深いこと考えた経済学ではないと思いますよ。MML ね、さっきおっしゃったその財政赤字ひどいんだけど、もっと金出しても大丈夫だって話は、とにかく金出すんだと。黙ってるって意味だよね。
いや、ちょっともしそういう関係あるんで、日本の国債もいっぱい発行してるけど、
はい。
それも、どっかで限度があるんだよ。
これがね、どこで限度来るだろうと思って、やっぱ1センチになっちゃったのね。いや、
日本の真似をしてるんですか、
いや、真似をしてるわけでもないんですが、結果的にそうなっちゃったわけですよ。日本は銀行が引き受けるでしょ、でも銀行は最近売ってますよね。日銀だけ引き受けてますよね。だから日銀と政府で、その、まあ、融通手形やりながら、融通手形やりながらずっと資金調達してやってるのが、やってるってのが今の現状じゃないですか。だから日銀が資産規模をね、今は500、600兆じゃこれを800兆、1000兆にすれば、それだけ見ればいくらでもお金は出せますよ。国債発行出せますよね。しかしそれが、やはり日銀が政治的に無理であれば、もうこれが限度です。借り換え分まで、残高を増やさらなくなりますから。だからやっぱり最後銀行が引き受けた分も、今全部日銀ですから、日銀がどうするかで、日本政府の限度額が決まるってことですね。はい。
ちょっとそれと関係あるようなんですけど、はい、日本ね、
うん、
今日本が日銀がなんか株券を買ったり国債を買いますよね、ええ。
うん。
これ世界ではどうなんですか。そういうこと
聞いた。いや聞いたことないですよね。
日本だけ。
うん、あんなにいきなり株を買ったの日本だけじゃない？
大昔の大恐慌の時に、法律でストップ書きましたよね、解決しちゃダメだって、
はいはい、
アメリカはそういう話がなんかあったと思うんですけど、
直接は買わないですよね、間接的にファンドなんかで買わしてる分いくらでもあると思うんだけど、直接は乗っけないですね、対象表にね。で、日本の場合の株買いはご承知の通りで ETF で買ってるから議決権がないってことなんですよね。だから日銀や株買ってね、ある日突然その日銀から連絡があって、株主ですと、筆頭株主ですと、お宅にうちの天下り5人受けてくださいと役員ですと、そういうことはできないことになってるわけよ。でも逆にね、筆頭株主であるのに何の議決権もない株だけ持ってるやつってのはどう扱えばいいわけ、企業にとってみるとね、株は大量に持ってると、筆頭株主だと、しかし議決権ないでただ持ってるだけと、じゃあ会社の運営どうやるかって話になるでしょ。実に迷惑千万なんですよ、株持たれてる方もね。で、あれじゃあね、わかりました。すみません。じゃあ株全部売りますと。日銀がね、全部売ってごらんなさいよ。大暴落でしょ？もう収拾つかないんですよ、あれ。で、日銀はだから売りもしないと。ひたすらもう少しずつ買い増しますと。
ね。ほふく前進だと。もう全くもってね、全くもって出口がない話なんですよ、正直言って。みんな大迷惑なんですよ。うん。あ、ちょっと待って、はい、どうぞ。
あの、2点をお伺いしたいんですけれども、はい、1点目は、今度、診察が発行されることになって、はい、さっきもちょっと先生おっしゃってましたけど、預金封鎖と、資産税課税が、セットに来るのかなっていう不安が一つと、それから、もう一つは今回10連休ですよね、
うん、
で10連休は銀行も証券会社も動けないんですけれど、
うん、
多分外国にこう売りをかけられたらもう日銀も買い支えようがないじゃないですか、
うん、
一気にこの10連休で仕掛けられるっていう心配はないでしょうか。
まず後者の方は大いにありますよね。昔から日本勢の相場に出てくる量が少ない年末年始、5月の連休、お盆の季節はすごく為替、特に為替動きやすいんですよね。今年も1月3日の日にいきなり104円台仲間まで円高済んだでしょう。3日は日本の休みでしたよね。10連休危ないんですよ。ですからぜひ皆さん10連休の前にはポジションスクエアにしといてください。ポジション持ってると危ないです、10連休の時は。だから為替相場リスクは全部外しといてください、10連休の前は。あれ本当に危ないです。で前者の方ですね、預金封鎖、新円切り替え。憲法改正できなかったから、あれはないでしょう。あれは非常事態条項を使わないとできませんから。新円切り替え。だから、預金封鎖をね、昭和21年にやったようなやつはですね。だから、非常事態条項をもし憲法改正で作っちゃったら、もうそれアウトよ。でもそれ、憲法改正なかったでしょ。だからそれできませんわ。っていうのは、あれはね、新円切り替えってね、ごめんなさい、今回出した新円は、あれはただの改札ですよね。
札改めるですね。国立印刷局にはですね、お札や切手とか証書なんかの絵を描く専門家がいるんですよ。
もう終身雇用でね、ずっと働いている人がいるんですよ。この人たちの技を絶やさないために定期的なお札変えるんです。この人たち普段ね、模写をやってるんです。本当にね、丁寧に模写をやってるんですよ、あれ。これで技磨いててね、で、本当にものすごい細かい彫刻しますから、お札の現場なんてものは。で、その技を絶やさないために定期的にお札を改めるんですよ。じゃないと技を絶えちゃうから。で、そこに新しい偽造防止技術なんかを入れるわけですな。だから、今回の改札は、今のところただの改札ですよね。ただ、もし日本がですよ、憲法改正していたら、新円切り替えに使われたかもよ。すなわちですね、今日から非常事態宣言ですと。皆さんの財政権は一時停止しますと。今から2年ぐらい前ですよね。1年か2年ぐらい前。高村っていう自民党の副総裁が言ってたでしょ。非常事態条項には私権制限を入れますと。まあちょっとこれ出てくるんじゃないか。私権制限。と、自民党改憲案に私権制限明記へと、緊急事態条項でと、18年の3月6日、はっきり書いたでしょ、こうやって。だから、緊急事態条項を入れちゃうと私権制限だから、皆さん財産は諦めてくださいと。で、ある日突然ですね、今日から、お札が改まりますと。で、今、日銀どうです？ 100 兆円、100兆円以上、紙幣出してるよね。で、あれ、銀行の窓口で、隣に税務署の職員がいて、マイナンバーカード出してくれて、全部照合の上で初めて診察に切り替えますと。いうふうにやると、おそらく1割は出てこないでしょう。その税務署の前に出してこないお金は、1割ぐらいはあるんでしょう、日本全体で。新円に切り替えられないお金が、1割ぐらいは。そうしたら、100兆円、例えば100兆円札出してすればだよ。10兆円もいきなり日銀の利益じゃないですか。ねえ、だってお札は日銀にとってみれば債務なんだもん。いきなり10兆円債務なくなるわけじゃないですか。一番簡単にさ、損の穴埋めできるよ。だから今度は預金封鎖ですよ。ねえ、皆さんの預金、国家非常事でございますから、1割諦めてくださいと。1割諦めてくださいと。 今日から残高自動的に1割減になりますと。給付金になります。未払の銀行預金が銀行に、銀行が日銀に、全部預金行ったでしょ。日銀の預金残高どう ?400 兆円弱ぐらいあるんじゃない今。400兆円弱ぐらいあるんじゃないと1割で40兆ですよ。新円切りか預金封鎖だけで一言言うだけで、一言ペロッと言うだけで50兆浮いちゃうんだ。50兆の差はそれで埋め合わせできるんだよ。今の日銀の、今の日銀の自己資本は8兆いくらでしょ。いきなり58兆になりますよ。放したらさ、いくら損こいたってまだ大丈夫だ。どこまでもこれができるよ、報復精神が。ペロッと一口、ペロッと一口ね、ペロッと一口緊急事態条項で言えばさ、できちゃうの、それが。いきなり50兆資本金浮くんですよ。やりたいに決まってんじゃないですか。言ってんじゃない、方針転換で緊急事態条項で資金制限ですと。ね、やりたいに決まってるわけですよ。それやればさ、今度は2割いきませんとね。いくらでもさ、自民党、日本政府は札すれるじゃない。国債発行できるじゃない。どこまでもどこまでもどこまでできると。全部国民の金で埋め合わせちゃうとかできることになっちゃうわけよ。で、これを今の天皇陛下は止めたわけですよ。体張って。憲法改正止めた今の陛下でね。すごいもんですよ。と、これができないってことになると、じゃあ日銀の損はどうなるかっていうと、政府が払うんですよ。緊急事態条項でこれやってることは、政府の失敗のつけを国民が払う、ベイルアウトという形になります。破綻したものの外側から金持ってくるから、日本政府はベイルアウト。アウトは国民の金を入れるって意味。で、緊急事態条項ができないってことは、ベイルインだから、政府の中で全部、金、政府の中の財産を売却して穴を埋めるって話になりますから、政府がボンと潰れるわけです。新生爆発みたいなもんで、ブラックホールの前のこの星の爆発みたいなもんで、ガーンと潰れて、だから国有化するものはダーンと国有化し、首にするものはバーンと首にし、全部政府をぶった切って収集することになります。夕張市みたいなことをやることになります。それがベイルインです。だから我々はベイルインの道を選択したんです。何もなしじゃ済まないんです。何もなしじゃ済まないんで、我々はベイルインの道を選択したんです。憲法改正しないってことだから。だからもう政府はもうこれ、明治以降の政府はもうこれっきりです。嘘ばっかだしね。いいことじゃないですか。はい、どうぞ。
先生のね、お話を聞いてから、
はい、
すごく未来が明るくなるんですけれどもね、まあ、先生のお話を私は 何を聞いてるのかと皆さんから批判されるかもわからないんですけれどもね、今度のまた選挙があるでしょう、うん、その時にまた新聞がね、自公政権、じゃ自公圧勝やとかなんとかでも書くでしょう、
はい、
メディアがコントロールしてね、
はい、
選挙に行かない人が減って、そしてまた今のまた圧勝したらね、この懸念がね、憲法を改正して預金封鎖されるには何やるかとかいうようなことがね、どういうんですかね、それが私の周りの人たちのね危惧なんです、大きな危惧で、で先生のお話とそういう周りの人たちとの温度差がね非常にあることが一点と、で私ちょっといろんな今ちょっと情報が入らない状態なんですけど、新幹線の中でね出るんですけど、日米安保の中5条でね、宇宙戦争、アメリカがなんか保証してね、
うん、
日米が組んでそういうことに対してこう備えるんだみたいなニュースがあるんですね。そしたら沖縄の辺のことかね、うん、のこと考えたらもうアメリカはさっさと帰ってほしいわけなんですけれどもね、相当違う動きもあるいうことに対して、
うん、はい、
それをどのように解釈したらいいのかなっていう、
はい、まず預金封鎖の件ですけども、憲法改正の件ですが、それはやっぱりその憲法はなんで大事なのか、今の憲法はなんで我々の基礎なのかということは幅広くみんなに言わないとダメですよ。だからそれは身近な範囲ですからどんどん言っていかないと、関係ないと思ってたらえらいことになりますから、ね、それはだからいつもそういうことやらなきゃダメですね。選挙の時だけじゃないですよね。二つ目の話なんですけども、やっぱ彼らも仕事でやってますから、次々新しい予算欲しいわけよ。あれ全部それ予算がつくんですよ。防衛軍ってやつね。予算を獲得するために言ってるわけでしょ。 だ基本的には金のために行ってるわけですね、あれ。辺野古は終わりですよ。だって、海兵隊の今年度の計画から辺野古外れちゃったんですよ。あれ、ほら、マヨネーズの地形だからさ、工事ができないでしょ、あの、隅っこの方。だから海兵隊の年次計画から辺野古の建設は外れましたよ。内部資料だけど。だから、あれ、グアム島も外れたんだよね。だから、で、普天間をちょっと直すとか言ってんだけど、まぁ、あ、ちょっと直す程度ですから、まぁ、あ、もう米軍は帰り支度じゃないですか。完全にね。
ありがとうございます。
はい。アメリカ軍はしかし私見てて今回の F-35 がボーイング737を見ててしみじみ思うんですけども、本来の目的を忘れて金儲けの利権浅いだけやってるからああいう風になったと思うんだな。例えば新しい機ができるとね、軍用機の民間機でもまあ他でもいいんですけども、みんなさ金が欲しいからさ、これ入れろあれ入れろって言うわけだね。俺のこれは素晴らしい、あれも素晴らしい、みんな成功していってさ、で利権ばらまくためにそれ全部入れてやるわけだ。口聞いてやって、で、金取るわけだね。だからあの飛行機なんだ、利権の塊でしょ、全部。部品から設計から何から何までね。ところがロシアの方は、勝つためにやってんだよ、あれね。武器は勝つためにあるんだから、勝つっていう目的だったら、これ入れない、あれ入れない、当然出てくるよね。私、その差が大きいと思うんだね。最近のアメリカは全部そうだよね。例えば Windows なんか見てくださいよ。入りもしれない機能ばっかじゃない。ね、入りもしない機能ばっか。Windows とかね。ああやったら全部利権だよね、あれね。あ、入れてやってさ、なんかちっとこれ、金もらってんだな、あれ。おそらくさ。だからなんかほんとね、金で溶けてきちゃってると思いますよ、アメリカは。昔アメリカ金あんまなかったからね。金あんまりなかったからね。なんかもう少しね、金に対しては綺麗だったと思うんだけども。まあ、大きいところはね、ものすごい大きい金取ってたのよ。でもああやってね、貧乏人のね、貧乏人を、なんて言いますかね、こう、焚きつけて、小金を渡してやるからちょっとなんかやれとかね、ああいう、みみっちいことはアメリカ昔やらなかったよな。やっぱアメリカ民主党ってああいうとこなんだな。もうみんな金欲しい連中集まってくるし、アメリカの民主党ってところは。まあ、共和党もそれだ、いるけどさ、民主党は特にひどいよね。とにかくね、金の欲しいね、小賢しいのがたくさん集まってるよね、あそこ。やっぱりその挙句がね、あの 737MAX やね、私あのロッキードの飛行機じゃないかと思うんだね。同じようなことがだからスペースシャトルにもあるし、全部そうなんじゃないの今のアメリカは。あれはいかんと思うな。はい。よろしいですか、はい、まあ、あの、平成最後でございますんで、次回は令和でございます。令和元年ということで楽しくいきたいと思います。じゃあ前半これで終わりでございまして、後半は1時半から始めますので、どうぞそれまであのご注意いただいてください。今日はどうもありがとうございました。